はい、じゃあ始めます。今日は、久しぶりにデメさんとやってきます。お願いします。
よろしくお願いします。よろしくお願いします。むちゃくちゃ久しぶりになってしまったけど、また。
ああ、いえ、全然全然。出ていただけるだけでも、
今回は
感謝。
今回はね、俺がちょっと一回スキップさせてもらったって、バタバタしてて。
ああ、全然全然。なんか、いろいろね、移動を含め、いろいろされてるんだなっていうのは知ってたんで。全然大丈夫です。繰り返しになります。出ていただけるだけで、感謝してます。
いえいえ、呼んでいただいて光栄です。
はい。すいません。最近、そうっすね。最近は、なんかすごい、なんだろうな。ラグビーを見に行ったっていう話が一番なんか、でかそうな話かなと思いましたけど、近況としては。
そうやな。最近やったことで一番でかいのは、そうやな。ラグビーのワールドカップを見にフランスに行ったっていうので、今まだ大会終わってないけど、先週末が、準決勝で、今週末が、準決勝戦と3位決定戦で、だからまだあと1週間大会はあるんやけど、グループステージの日本戦を2試合見に、フランスに行ってきて、そうそう、最後アルゼンチン戦は待てて、で、グループステージ行けなくなった、突破はできなかったけど、まあ、結構いい試合、1試合目はサモアとの試合は勝ったし、まあ、アルゼンチン戦も内容は結構白熱する試合で、面白い試合が見られて、まあ、良かったなっていう。
すごいなんか、写真見たら、近い、フィールドに近いところで見せたのかなと思ったけど。
そうそう、席が結構いいとこが取れて、ほんで、これでもちょっと半分からくりはあって、iPhone 15 Pro Max の、光学ズームで撮影してて、
へ、
5倍光学ズームで、だからそれはちょっと後でまた iPhone の話を言おうと思ってんけど、そう、結構だから、まあ場所は良かったんけど、前から13列目とかだから、まあかなりいい席で、で、かつ、そう、光学ズームがあったから、なんかこの、結構酔って撮れて、
いや、よかった。びっくりした。写真見たとき。こんな前で見てんのと思った。
そうそう。
へ、
なんかこの、自分大学の時にラグビー、やってたけど、その時に同じ、チームメイトじゃないけど同じリーグで、やってたような同級生の選手。
へ、
っていうのが、まだ日本代、もうかなりベテランの意見やけど、まだ日本代表何人か残ってて、それこそリーチマイケルとか、もうそうやし。
同級生の。
やけど、そうやな、俺大学1年浪人してるから、年は彼らの方が1年若いけど、そう。けど、彼らがこう、ワールドカップ最後になるかもしれないから、やっぱ年齢的に。
年齢的に。
そうそう。ちょっと彼らのそのね、勇姿を見て、熱い気持ちになりましたね。
ああ、やっぱ今回は厳しかったです。なんかその、こっちのテレビ、俺も別にそのめっちゃテレビ見たわけじゃないけど、なんか1試合目とかちょっと見てて、なんか全然、めっちゃ強いみたいな感じのトーンでずっとニュースとかも見てた印象があるんやけど、なんかそのちょっと LINE した時に、いや今年は戦力も厳しかったしなみたいな話してて、まあそういう感じだったんですか？それは。
そうやな。まあ、てか2019年の日本代表ってほんまにめちゃくちゃ強くて。
ああ、そうなんや。
アタックがすごく完成度が高くて、結構そのワールドカップ出てるチームの中でも有数のアタックで、かなり注目されてたし、最後フィジカルで、結果優勝した南アフリカに勝ってなくて終わったけれども、かなりそう、いいチームやった。で、一方で、今回は結構、そのアタック作りの中心にいた選手が代表にいなくなってたっていうのとか、あとやっぱり何より、その結構強化の難しさ、コロナもあって、
なるほど。
やっぱり国際試合とか合宿期間とかが2019年とか、かと比べると、やっぱかなり短く、試合数も少なくて。だからその強化に使える時間が少なかったから、アタックを作り込む時間がなかったっていうのもあると思うんやけど、結構大会前から、なんていうの？練習試合というか、他のその本番じゃない試合も割と、やっぱり厳しい戦いを続けてて、 なんで、まあこれ今回だから最後アルゼンチンと試合して、しかもアルゼンチンともかなりこう、接戦の結果負けて、まあいけなかった、決勝トーナメントいけなかったけど、この最後の試合で、しかも割と惜しいところまでやれるっていうのは結構個人的な予想以上の出来だったかなと。もちろん勝ってほしかったけど、まあなんだかんだでだから2勝、グループステージ4試合して、2勝して、っていう、結局5チーム中3位っていう。だけど、まあまあ、結構十分やったんじゃないかなという感じはする。ただやっぱり逆に言うと、これ以上行こうと思うと、まあ強化の方法とか、もっと根本的にこう変えていかないと難しいかなっていう。あとね、そう、これさっきの強化のところで言うの忘れたけど、2019年大会の時は、日本が、そう、スーパーラグビーっていうのは南半球のプロラグビーのリーグに日本から1チームサンウルブスっていうチームが参加できていて、
うん、
でここがまあなんていうのやろ、日本代表じゃないけど基本的には日本代表に行く選手で構成されていて、だからその国際海外のレベル高い試合にこう毎年参加リーグに参加してたできてたっていうのもあって、それもないから、その日本代表としての国際試合数も減ったし、そのスーパーリーグに参加する機会もなくなったから、まあ、そういうのもあってかなり強化が厳しくて、で、まあ、コロナは明けたけれども、そのスーパーラグビーに参加できないっていうのはこれからもそのままで、なので、まあ、トップレベル その国際試合の経験をいかに積むかとか、まあ、日本代表とかその候補の選手たちにどんだけ経験を積ませるかみたいなのがやっぱりこれから課題になってくるのかなという印象。
個人が海外のリーグで活躍、サッカーみたいなケースも増えていかないと厳しいってこと？
そう、まあ、それも一つあると思う。やっぱりサッカーとかに比べると海外でプレーしてる選手ってすごく少ないし、まあそうやね、その南半球とかヨーロッパのトップチームに個人で参加するような選手が出てきても、まあ出てくるっていうのも必要やろうね。
なるほど。
まあ、難しいな。一方、その、サッカーとちょっと状況が違うのは、
うん、
日本の国内リーグのレベルは結構高くて、
あ、
それこそ来週、その今週末決勝戦、ニュージーランドと南アフリカの決勝戦やけど、各地、それぞれのチームに8人ぐらい日本でプレーしてる選手が入ってて。
そんなにいいの？
そうそう。だから、もうほんまに、あ、この人も日本のあのチームの人やな、みたいな。この人もみたいな。だからそういう結構レベルが高い、選手単位で見ると結構レベル高い選手は日本のチームにもいて。
なるほどね。
ただやっぱ、だから日本でも、まあ、ある程度レベル高いことはできるんやけれども、やっぱりチームとして、代表チームとして国際試合をこう積んでいく。
ああ、チーム力
っていうのがやっぱり足りてない。
チームスポーツとしての能力ってこと、
そうやな。そこは結構大きいかなと思う。あとはやっぱり、その、海外のスター選手が日本にいっぱい来てるせいで、その、日本人の若手育ちにくいっていう、その、ちょっと逆、そういう問題もまたあるんやけどね。
そういうことね。
だから逆にそういう選手が海外のリーグで、こう、成長できたりするといいのかもしれない。
なるほど。
うん。
なんかその辺って、なんていうか、そのラグビーと国籍みたいな話、みたい。
うん。
なんていうか、あんま、それあるんかな？その、リーグ戦の時も、その、何？海外の選手は何人までとか決まってるわけではない？決まってはない？
決まってる。まあ、山田は知ってると思うけど、その、ラグビーは国籍がなくても国の代表選手になれて、その、住んでたりとか、両親もしくは祖父母がその国の出身やったりすると、その国の代表選手になれるっていうルールがあって、それで言う、ただし他の国の代表選手になったこと、なってはいけない。だから一回他の国の代表選手になるともうなれない。
なるほど。2個は無理ってこと、
ね。だからそう。だから、例えば、もう、そのニュージーランド代表とか、南アフリカ代表でプレーしてる選手は、が、日本、その後で日本代表になるっていうことはできないんやけど。で、だから、その今、枠で言うと、その、 日本、まあ普通に現時点で日本代表の資格を取れる選手枠と、何年、その日本に居住、例えば5年住んでないと日本代表になれないけど、
うん、
だから他国の代表になったことがなくて、日本国籍はないけれども、そう、これ、あと何年か住めば日本代表になる見込みがある選手、
うん、
てか、日本代表の資格を取れる見込みがある選手っていうのが一つの枠。
うん、
で、もう一つが海外でもう代表経験があるので、日本代表にはなれないっていう枠。
うん、
で、この三つに分けて、なんか人数制限が
ある。ああ、なるほど。
てか、まあ、だから正確には2個目と3つ目やな。1個目は制限はないんだけど。
なるほど。
そう。だから、まあ、ここを調整す、だから難しい。そこは結構やっぱ強化、なんていうの？例えばリーグとしては、その国内リーグを盛り上げないといけないから、レベル高い選手にはどんどん来てほしいし、
うん、そうやね。
チームも勝ちたいからお金があるところは海外の有力選手を取ってくるし、
うん、
ただ一方でそれをやりすぎると、代表、その代表資格を持ってる人、若手とかの出場機会がやっぱりどうしてもなくなってくるし、
うん、そうやね。
あとはまあ代表をがっつり強化しようとすると、その代表に長い、代表の合宿に長い間参加してもらったりとか、遠征があったりとかで、まあそれもそれチームとは、やっぱりその、チームのスケジュールとの、このバッティングもあるし、
うん、
っていうので、まあ、やっぱりそのリーグとかチームとか協会とかの、
すごい、
が一枚岩じゃないっていうのも結構難しい。
バランスが難しいよね。なんか
そうやね。
なんていうか、うん、海外の選手来た方が、あ、まあ、日本代表になった方が強くなる可能性も、まあ、ぶっちゃけあるじゃないですか。そのフィジカルスポーツやし。
うんうん、
だからなんかその辺すごい、なんていうか、見ながら難しいやろうなとは思いましたけど。
そうやな。なんかバスケもちょっと似たような話最近出てる。
ああ、確かに、ね。
代表引退は認めません。
うん、そうね。
話とか。
あれはしょうもなかったね。
まあでもやっぱりね、その、ナショナルチームと、その、
リーグっていう。
プロリーグと、各チームの強化とか運営とかって、やっぱりなかなか、ね、
一枚岩
利益が必ずしも位相一致しないから、揉めるような。
うん。そう。はい、なるほど。まあでも、現地で見れたいいっすね。めっちゃ。
そうやね。で、これちょっとその後ろにも書いたけど、てか俺コロナ以降で、アメリカと日本以外の国に行くのがこれが初めてで、
うん。
うん、で、あとその試合の合間があったから、その間に結構、一緒に見に行ったそのラグビー、大学ラグビーのメンバーと別行動して結構いろんなヨーロッパの都市を回っててんけど、
うん、
それで、そうそう、行った、例えば、マドリードに行って、ピカソのゲルニカを見たりとか、これも写真に入ったけど、めちゃくちゃ迫力が、
うん、でかいね。
すごくて、そうそうそう、まあ、これもなんていうの、こんなんもう小学校の資料集とか載ってるんだけど、
そうね、
もう昔から知ってる絵やったけど、改めて初めてこう実物を見てその迫力に圧倒されたりとか、ちょうどこの時ほら、そのイスラエルとパレスチナの、戦争が始まったりして、これ結構その反戦のやっぱ作品としても有名で、まあちょっとそういうタイミングで、まあ、これを見るっていうのもいろいろ思うとこがあったりとか、
うん、
あとはコペンハーゲン、デンマークのコペンハーゲンにも行って、この、ルイジアナ近代美術館っていうところで、このプッシー・ライオットっていう名前、すごい名前やねんけど、
うんうん、
ロシアのフェミニストパンクロックバンド。
うん、知ってる、知ってる。
で、あ、知ってるんや、すごいな、さすがや。有名なんや、やっぱり
有名、
この人たちって。うん、ああ、そうそう、この人たちの展示があって、結構、これも、俺もともと知らなかったから予習して、ウィキペディア読んだり、スポティファイで音楽聴いてから行くぐらい
の。俺はそんな詳しくは知らない。音楽、
そうそう。
なんか、かなり過激なことやってるっていうことぐらいしか知らないけど。うん、
そう。このロシアで、ね、なんかその反プーチンの、なんて言ったらいいやろ、パフォーマンスしたりとか、うん、その性差別とか LGBT
の
とか。
好きやな、ロシアでやってんの、マジ。
そう。こういうのに、そう。さすがに戦争始まって以降、ロシアから脱出したらしいけど。
ああ、そうなんや。
そう。もうなんか結構その、でもまあ2022年の頭まではロシアでこれやってて、
すげえよ、
まあ、バンバン捕まりまくってて、結構なんか、リアルパンクロックかなと思って、うん、そう。結構これも圧倒されたな。
うん。すごいよな。プーチンってその、 だから波の怖さじゃないっていうかさ、なんていうか、マジ何でもするって感じがするから。
そうそう。ほんまに命というかもうなんか一家全員、
そうそう。
やられてもおかしくないみたいなね。そういうレベルの話やから。
だからすごいね。あ、でもそういう、あ、でもこの展示も面白そうだね。
うん。すごい面白かった。
いいっすね。ヨーロッパ周遊って感じか、じゃ
そうやね。
すごい。めっちゃいいね。
あとは、これは完全に遊べきゃ、ドイツのミュンヘンに行って、あの、本場のオクトーバーフェストに参
加した。おもろいね、それ。
うん。
味違った。
あれ、俺、それ大学生の時も行ったことあって、うん、あの、研究で1ヶ月ミュンヘン滞在したことあって、それ以来、うん、10年ちょっとぶりに行ったけど、まあやっぱり、うん、そう、むちゃくちゃ規模がもう半端なく大きくて、なんか公園丸ごと1個オクトーバーフェストになってて、
うん、
こう、サーカス団のテントみたいな巨大なテントが至るところに立ってて、なんていうの？ブリュワリーごとに、
うんうんうん。
で、そう、そこでガンガンこう音楽、演奏を聴きながらみんなでワイワイ飲むみたいなやつで、そう、これもすごい。
なんか、
久しぶりで面白かった。
日本ではなんか、すごい流行ってるね、オクトバーフェスト。なんかいろんなとこでやってる。
なんかずっとあるやんね。そう。うん。あの、海賊版オクトバーフェスト。
ああ、そうだね。完全海賊版。いや、なんか、昔は、東京だけとか、例えば日比谷公園とかでやってて、行ったことあったけど、うん、なんかもう今、俺今埼玉住んでるけど、その埼玉市とかでやってたりとかするから。
あ、そうなんや。うん、
やし、まあその埼玉に限らず、いろんな日本の地方でもやってるレベルだから、すごい人気なんだなっていう。まあ外でビール飲めるのもいいよなっていう。シンプルに。
俺も日本のやつもね、その、このドイツのに10年前に行ってから日本のもちょくちょく行ってた。
うん。
まあ楽しいやんな。
楽しい。
うん。
なんかビールも、なんていうかあんまり濃い感じじゃないやん。なんていうか、IPA みたいに、うん。なんかこう、さっぱり系というか。
そうやね。オクトーバーフェストの、あの、ビールやから。
あ、そうそうそう。
あの、薄いやつやね。
そうそうそう。っていうのも、いいなと思います。めっちゃ行ってるやん。すごいな。全部、え、移動は飛行機なそれ。
移動は、ほぼ全部飛行機やったな。
あー、
ヨーロッパ内の、ヨーロッパってなんていうの？距離感で言うと全体で日本列島と同じぐらいやからさ、うん、距離感。あの、別に日本の国内を飛行機移動するぐらいの感じやから、そんなに移動は大変じゃない。
そうやね。いや。
飛行機も安いし。うん。
俺が昔大学生の時行った時は、電車で、あれどっからどっかやろ、フランスからスペインかな。移動、なんか夜行かな。電車で移動したりしてたから、どうなんかなと、
うん。
まあでもまあ今やもうね、財力を考えたら、まあ飛行機移動ですよね。あと体の、ま
あある程度の
コンディション考えると。
そうそう。ある程度の距離ある。だから電車で2、3時間ぐらいまでやったらいいけど、
うん、
やっぱり飛行機で1時間で行ける距離、いや1時間ちょっと行ける距離が電車で5時間とかやとやっぱりね、
しんどい、
ね。ちょっと予定もそう。その、ラグビーの試合が第一やから、その合間で行かなかったから。
ああ、詰め詰めで。
そうそう。っていうのはあって、
なるほど、
基本は飛行機で行ったな。
うん。いや、いいっすね。
っていうので、そう。あとはその、試合会場が南仏に入るのかな、トゥールーズっていうフランスの街で、あの、2試合中1試合がそのトゥールーズ。
自転車のとこ？あれ違う。
自転車、あのな、有名なのは多分エアバスの本社があるのかな。そう。あ、トゥールーズ、エア、そうか。なんか、確かに、自転車のやつ。
トゥールズフランス。
なんか、そう、聞くやん。なんかあるやんな。
うん。世界体験。
そう。
全然、あの、すごい曖昧な情報ですいません。
俺もそうやけど、そう。いいけど、
南仏ってパリしそう。ね。
そうそう。パリしか行ったことなかったんけど、
うん。
そもそもここが南仏って言っていいのかわからないけど、まあ南部、そうやねんけど、うん、めっちゃ、なんていうの？まあ気候もいいし、
うん、
ご飯も安くて美味しい。パリと違ってやっぱご飯安いし、うん、で、フランスやからご飯美味しいし、なんか学生街でこう若い人がすごい多くて、あの、もう夜中、気候がいいからさ、もう至るところに屋外の席がついてるレストランがめちゃくちゃあって、うん、そこでこうみんなワイワイ、夕方から夜中までみんな酒飲んで、で、みたいな感じで、
なるほどなるほど。
なんかすごいいい街だった。
いや、いいですね。
うん、
いや、そんなヨーロッパ周遊って感じですか。
そう、いや久しぶりにヨーロッパ満喫してきました。
でも まあそれもあれですよね、ニューヨークに引っ越して行きやすくなったっていうのは結構ありますよね。
うん、そうやな。これが西海岸とか日本から、アメリカ西海岸とか日本からやと全然時間、飛行機の距離変わってくるんで。
大変よね。
東海岸にいるからこそ気軽に行けたっていうのはあるね。うん、まあそれでも6、7時間かかるけど、ヨーロッパに行くまで。
ああ、でも、あ、そっかそっか。
うん。まあでも飛行機の便数も多いし、値段も安いし、まあ時間も短くて、日本とか西海岸より行くよりもかなりハードルは
低い。
下がった。
うん。なるほど。
まあだからこれ、ちょっとまあ、久しぶりにヨーロッパ行って楽しかったから、また機会見て、なちょっとそれこそ1週間とかあったら遊びに行きたいなと思うけど、ヨーロッパに。
うん。
なるほど。うん。ヨーロッパ観光地、無限にあるからな。
そうやんな。なんか前イタリア行って、なんか、めっちゃ飯うまかった。ナポリやっけ？めっちゃ飯うまかったみたいな話してたよ。確か。
いたいた。ローマとベニス。
ベニスか。
うん。それハネムーンの時やな。
あ、そっかそっか。いや、最近その、うん、なんか、ピッツァ職人っていう本を読んでんけど、それは、その、うん、ナポリで修行したピッツァ職人が日本帰ってきて、まあ、本場のナポリピザを提供するまでの、なんていうか、まあ、家庭というか電気、若いうちからイタリア修行行って、みたいな感じの話なんやけど、それで出てくるピザがめっちゃうまそうで、めちゃくちゃイタリア行きたいっていう、最近。
イタリアはいいよな。
ご飯美味しい。
それなに作品って映像っ
す？あ、違う違う、本。本です。
本で写真で載ってるってこと？
いや、違う。もう完全に文字だけ。
文字でうまそうって感じてるってこと
や。そうそう。
すごい。
そう。あ、なんかその、
すごい。
そう、その、面白さ、その、ナポリのピッツァっていうのは何とどう違うか、みたいな、がめちゃくちゃ細かく説明されてて、日本やとアメリカのピッツァとイタリアのピザってこう、全部一緒くたやん。まあ、ある種。なんていうかな。
そうやな。
そんなに細かくさ、あ、これはイタリアのピッツァやなとか、いや、これはまあ、アメリカのピザやなとか、あんま考えへんやん。
うん。
やけど、なんかそこの、すごい、なんていうか、イタリアやっぱガチ、本場で、みたいな。で、その、ピザ職人の人が17歳とかで、こう、修行い、その、単身で、17歳で修行い、高校中退して修行行って、みたいな。そういう、なんていうか、ドラマティックなストーリーも含めて、まあ、めちゃくちゃ面白いですけど。まあ、それが、そこ、まあ、文章だけなんやけど、なんかその、テクスチャーの表現とかが、なんかすごい上手そうすぎて、なんていうか、すごい、最近。あと、そう、なんか最近食い物系の本読んでて、結構、それでイタリアがこう、フィーチャーされる回が多くて、イタリアへの思いをこう、高ぶらせてる、今日この頃って感じです。
え、イタリア行ったことある？
イタリアはないな。ないない。行ったこと
ない。ああ、それはな、ほんまに行った方がいいで。
うん、
あの、その多分このポッドキャストでハネムーンから帰ってきた時の回で言ったと思うけど、
うん、
結構、
なんかめっちゃ覚えてる。
日本、東京とかに、うん、東京とかに住んでると、大体世界中の美味しいもん、食べれる。
うんうんうん、
まあ、パスタもピザも美味しいのあるし。うん、だから旅行行って、まあ、現地で食べるの楽しいけど、じゃあ日本のより美味しいかっていうと必ずしもそうじゃないみたいなのはあったけど、
うん、
イタリアで食べたら、まあ、パスタとかピザとか、シンプルな料理やのに、めっちゃ美味しいから、なんか日本のと比べても。
うん、
あれは結構衝撃、結構その旅行中に食べた食べ物の経験の中でも結構トップ3に残ってるような、
うん、そうそう、その
記憶に残るような、そう、
その
体験やったから、
めっちゃデメが熱く語ってたのそれ読んでる時に思い出してああ行きたいなと思いました。
そうやな。あ、いや、イタリアおすすめです。
はい、ちょっと
今回俺もちょっと泣く泣くイタリアは
断念した。
目的地から外してんけど、うん、めっちゃ行きたい。でも、
うん、
イタリアも、
いや、次あの、ちょっと落ち着いたら、いつ落ち着くねんって感じですけど。
そうね。そう、まあ、落ち着くの待ってたらいかないですか。そうそう、もう、ここって決めていくしかないと。
いくしかないです、
うん。
はい。最近、まあ、そのニューヨーク生活はどんな感じですか。まあ。
そうやね。
サンフランシスコ。
その1年、もうすぐ、そう、1年に。
もうそんななる。早いな。
まあ、去年の12月やからな。
ああ、そっか。
まあ、うん、まあ、1年は言い過ぎやけど、10ヶ月ほど経ったっていうところや、ね、そう。まあでも、あの、ここまではすごく楽しくやってます。
なるほど。
あの、まあこの、だから、ヨーロッパに気軽に行けるようになったのもそうやし、あと前回からのアップデートで言うと、あの、ニューヨークに日本人 のラグビーチームっていうのがあって、でそこの人にたまたまと知り合って、
うん、
なんか飲み会行ったらそこの人がいて、うん、あラグビーやってましたったらちょっとじゃあチーム入ってよみたいな感じになって、そうで、まあ、もうバリバリ部活でやってた頃から言うと13年、で卒業後も若干趣味程度にはやってたけど、それもアメリカ行ってからやらなかったから完全にラグビーやらなくなって7年ぐらい経ってたけど、
うん、
久しぶりにそのラグビー復帰して、まあでもそれもまあなんていうの、やっぱりその趣味ラグビーチームやから、別にそんななんていうの、めちゃくちゃしんどいとかめちゃくちゃ強い人と試合したりとかもしないし、結構こうエンジョイラグビーっていう感じで楽しくやってて、まあでもこういうその日本人ラグビーコミュニ、日本人でラグビーのチームがこの海外の街で作れるっていう、こういうなんかニッチなコミュニティがこういうのがあるっていうのも結構ニューヨークやっぱすごいなと思って。
住んでる人がたくさんいるから
ってことか。そうす。うん。まあ、あとやっぱ商社とか金融からの駐在員の人が多くて、そういう人はラグビー経験者多いっていう、そういうまあ、事情もあるんやろうけど。
なるほど。
うん。
ぽいね。
うん。そう。これやっぱりそのサンフランシスコベイレーとそうはいかない。
ああ。
ラグビーやってた日本人なんて俺見たことない
そっちで。確かに、テック企業入る人で、ラグビーやってる人ってなんか、偏見やけど少なそう。
まあ、結構少ない。まあ、完全にその商社とか金融で働いてる人よりは少ないから。
うん。
うん。そういうのもあって。あでもこういう出会いがあるのも。てかまあ、これ引っ越すときに言ったかな、ちょっと覚えてないけど、その、やっぱテック業界以外の人、別に日本人に限らず、テック業界以外の人とも、こう、つながりを持ちたいなと思って引っ越しを決めたから。
ああ、なるほどね。
そこそこ。まあだから、そう、まさに、そういう全然違う、そうそう、世界のいる人たちと、またこうやってラグビー通じてつながったりとかするのはすごいやっぱ、まあ、引っ越してきた甲斐があったなと思って。
なるほど。
うん、
よさそうですね。
そうやね、
充実して
る。まああのエンジョイしてます。
なるほど、
うん、あでもそれで言うとあの前一個ニューヨークに行って大変だったの、前回あの加湿器の話をしたと思うに
、はい、
あの部屋がめちゃくちゃ乾燥するっていう話で頑張って加湿器探してっていう、
うん、
あの、あとあれが3月に話したけど、あの後夏が来て、
うん、
今度部屋がむちゃくちゃジメジメするみたいに。だって。
なんで？
これ多分ね、その、いや、これもうだからその、だから今度エアコンの問題だと思うね。その今度は、外の湿った空気を温度を下げて部屋の中に入れるから。
ああ、そっか。なるほど。
まあ相対的にその湿度上がってしまうみたいで。でもこれね、その、だからやっぱその、エアコンの問題もあると思う。やっぱり日本のエアコンやとそんな、例えば除湿運転とかもあるし。
そうやね。除湿機能あるし。
そんなことならないと思う。そう。もう、びっくりするぐらい、なんか、なんて言ったら、部屋に入った瞬間分かるレベルで、こう、ジメジメして、これ、そう、これはちょっと嫌やなと思って、あんだけ頑張って加湿器3台買ったのに、それを、押し入れにしまって、今度は除湿機を買って、それを、並べて。
除湿機っていうのあるんやね。
そう。俺もね、あの、真面目に、そんな調べたことなかった。あの、クローゼットに入れるさ、なんか除湿ポットみたいなやつは
ある。うん、あるね。わかる。なんかつぶつぶみたいなやつとかね。
そうそうそう。ああいうのしか知らなかったよ。機械式の除湿機っていうのも。
あるね。
日本にもあるみたい。
あるね。
そう。
ある
みたいで。で、まあこれは、でも比較的、そう、除湿機市場はアメリカは加湿器市場よりも多分、なんていうの、しっかりしてて、
うん、
すぐちゃんとしたやつが見つかって。
よかったな。
そう。で、まあ実際導入したらもうすぐに除湿もできて快適やってんけど、これはだからこの間の加湿器の話と合わせて一年中部屋の湿度をコントロールしないといけないっていうのはちょっとカリフォルニアにはなかったから。
ああ、確かにね、うん。一定の天気。
これだけちょっとニューヨークでちょっとしんどいところ。
部屋とかその街の問題なのかな、それとも、その、ニューヨーク全体の話なのかな、そんなでもないかな。
まあ、気候は間違いなくやっぱあると思う。冬寒くて夏暑くて、うん、しかも夏は湿度も高くて外。
あ、そうなん
や。まあ日本と、だから気候はやっぱ日本に近いから、ニューヨークは。
なるほどね。
うん。で、いうのはあるけど、じゃあ一方で、そうやね、そのエアコンとかの質が日本ほど良くなくて、
なるほど。
室内の環境が、まああんまりっていう。
あと、そもそもそれをがデフォルトで生きてきてたらあんま気にならない問題もあるよね。なんていうか、
うん、
その、なんていうか、そういう 世界から来た人と、もともとニューヨークで例えばずっと、この質素と共に生きてきた人は別に気にならないっていうのはあるよね。
うん。あと、アメリカ、ニューヨークも、行って、多分ここ10年とかで建った家しか、で基本クーラーってついてなくて、
うん。
古い、それ以上古い家とほとんど暖房しかない家が多くて。
ええー。
っていう人たちやと、だから夏温度下げないから、あんまり湿度気にならないのかも。あ、まあ、もちろん外ジメジメしてるけど、
うん、
まあ、言っても日本ほどジメジメしてないから。
あ、そっか。なるほどね。
うん。とかはあるのかもしれへんな。
いや、まあ。じゃあ、これからも、モイスチャー、モイスチャーを。
そう。
モイストしてい
く。乾燥とも、乾燥とも湿度とも戦い続ける
、
季節ごとに戦い続ける。
そんなニューヨークライフですかね。はい。近況そんなとこか。は
い、そうやね。
はい。
あ、なんか山田の。
ああ、俺のは別にそんな大した話じゃないんですけど、なんかデメってさ、めちゃその関西弁の使い分けめっちゃしてるやん。なんていうか、なんていうかな。
喋るときと喋らないとき。
してる、できてる、できてるイメージがあんねんけど、なんか俺あんま、俺もできてる方ではあると思うよ。なんていうかその。うん、ただ、なんていうか、それは、なんか、プライベートではなく、パブリックな場所とか、まあ、初めて会う人とか、会社とか、そういうところでは別に全然できねえけど、別にプライベートでそんなこと考えへんやん、一個も。
うん。
で、普通にやってたら、まあ、子供は、その自分の言葉を真似するんやけど、その、何してんねんとか、言うようになってしまって、まあ、これ、まあ、あるあるやねんけど、いやほんまどうしようかなって最近思ってるっていうところです。
普通に関西弁、子供が関西弁喋ってもいいやん、かわいいやん。
ああ、そう、かわいいやつはいいよ別に。
うん、
でも保育園とかで、ね、何してんねんとかあんま言ってほしくないやんか。確かに、そのなんていうか、
うん、
そういう、うん、そう、だから別に全然直す気とか俺はないんやけど、もともとこれはどうなるんかなと思いながらもう見守っているっていうところですね。
ああ、それで言うと、俺は今、家庭内でも関西弁、大阪弁使わなくなってるから、
そうそう、そう。
この問題は俺は起きないやろうな。
そうだね。だから俺はそれがびっくりして、うん、その、俺は、その、今のパートナーは別に大阪出身じゃないから、まあ、言うたらデメと同じようなシチュエーションで、そうなんていうか、うん、ネイティブじゃないから、大阪弁ネイティブじゃないからね。じゃあ、俺もその、標準語モードに、なれるのかって思ったけど、いや、どうやってなってんのかなって、逆に、それを知りたかったんけど。
うん。
なんか、遊び行った時にそれを思ったっていうか、前。まあ、何年も前やけど。
そうやな。
別に自然に。
まあ、なんやろ。うん、相手に合わせて話してるうちになったっていう感じやな。
ああ、そうなん
や。でも、基本、俺は、大学生までは、
18からか。
結構、その、なんていうの、使うタイミング、大阪弁を使うタイミングは若干変化してて、
うん、
大学生の時は、だから大学の時から東京にいたけど、うん、大学生の時は、タメ語の時はいつでも大阪弁のまま、
うん、
で、敬語の時は関西出身の、先輩に対しては関西弁で、それ以外の人には標準語の敬語みたいな形になってるな。
ほぼ一緒、うん、そんな感じ。今、
うん、そう。で、卒業後、社会人になって、多分、タメ語を喋る機会が減って、
うん、
で、それ以降は、タメ語でも、難しいな、タメ語でも、関西弁を喋ってない人には、喋らなくなった。
ああ。
こっちも。
そうなんや。
だそれ、うん。それはなんか別に意図的にやったというよりは、多分、自分の普段喋ってる言語の、そう、比率がそういう風になってきて自然そういう感じになったん
だけど。なるほど。
うん。っていうのはあるな。
なるほど。まあ、そうやんな。まあ、その周辺の友達の環境にもよるな。確かに。
うん、山田は今多分、俺が大学生の時の、使い分け比率の、
うん、そう、そんな感じ。
ってるってことやな。
そんな感じ。
うん。
だし、そう、社会人になった時も、同じ感じで、あ、そっか、社会人になってから、その、 なんていうかな、そっから友達みたいなあんま増えてないもんな。そういう思うと。
うん。
それが影響してるかもしれない。ずっと同じ人と喋ってるから。それがあるかもしれない。大阪出身の人みたいな。こっち来て。それは、で、知り合いになっても仲良くなった人が大体先輩とかやと、先輩やと敬語やから、標準語っていうか、まあ、そのめっちゃ大阪弁出ないから、全然いけてたっていうことか。まあ、なんかちょっとなんとなく分かってきた。なるほど。
だここを、もしお子さんに統一してほしいなら、家庭内を標準語にしていくしかないんちゃう。
もう無理やわ、そんなんもう。
そう、すでに、関西弁で喋ってる家族に対して突然言い換えるっていうのはちょっと やりにくいっていうのは分かる。
うん、無理やな。
うん。
まあ、いや別にそんな気にしてないんやけど。いや、なんか、デメってなんかその辺結構シビアにしてたなと思ったんで、あ、入れてたっていう。
そんな別になんかあれやけどな。
あ、そう、自然に結構。
考えてやってるわけじゃないけど。そうそう
そう。いや、考えてやってないけど、結構自然になったなっていう印象があったんで、うん、なんとなく。あ、すいません。
ただ、そうやな。関西弁を喋る人が周りにいるときに、
うん、
標準語を喋るのは未だに引け目を感じるというか、恥ずかしい。
あ、なるほど、ね。
そっちはネイティブではないから。
なるほどね。
うん。ただ一個ちょっと今これで思い、もう一個、ちょっと俺も、これ、解決策のない一個悩みやねんけど、
うん、
俺も一個ちょっと話したいのは、関西弁関係ないけど、うん、このタメ語と敬語の話で、
うん、
その、俺の、その、多分これ仕事というか企業文化みたいなのが大きいと思うんだけど、
うん、
基本的に職場でも、日本人と話すときの話なんです、
うん、
のときって、もう相手が新卒で入ったばっかりの社員であろうと、
うん、
自分より若手であろうと、年いってやろうと、常に敬語でさん付けやねん。
ああ、わかる。うん、わかるわかる、
うん。で、そうじゃない人もゼロではないねんけど、基本的にはそういう人が多数派。
うん、
みんなお互いをさん付け敬語で呼び合ってて、
うん、
こう変な、その言葉での上下関係みたいなのはないっていうのが、
うん、
まあ多数派で、俺もそうして生きてきてるんやけど、
うん、
それは自分的には割と心地よくて、
うん、
ただ一方で、これさっき言ったけど、ニューヨークの日本人ラグビーチームに入ったわけやけど、
うん、
そこは結構割とこう、体育会系というか、
はいはい、
例えば、多分、職場も、新卒入社で入った人がほとんどで、いわゆる体育会系みたいな文化もあって、
うん、
結構上下関係があって、年上の、年次が上の人は、下の人に普通にタメ語で話してるみたいな。
うん、
くん呼びで、とか呼び捨てで、タメ語で話してるみたいな。
うん
うん、で、チームも、基本的には年齢ベースで、そういう雰囲気がこう、
醸成されてるね、うん。
そうそう。で、でも俺はそのノリに慣れてないから、はい、なんていうの、ちょっと そこに入っていきづらいみたいな。仲良くしてるで、仲良くしてんねんけど、
うん、
仲良くしてんけど、俺が常に敬語で喋ってるせいで、チームの人も俺より上の人も俺にちょっと敬語で話しちゃうみたいな。
ああ、なるほどね。変に距離感ができるみたいな。
そうそう、別に俺はそう、俺は別に自分より上の人がラグビーチームで俺のために話してくるの全然問題構わないんだけど、うん、ていうかなんなら下の人にやってもらってもいいんだけど、
うん、
俺がそれをやってないせいで、しかも俺見た目ちょっと年齢より上にいるから。
ああ、確かに。
そう。全然俺より年上の人にちょっとよそよそしく敬語で最初こう話しかけられたりとか。
ああ、なるほどな。
そう、そういうのあって、いや、これもだからさっきの関西弁と標準語と一緒で、俺もこういうのはちゃんとスイッチを切り、こういう場ではちゃんとスイッチを切り替えるべきなんかなとも考えるけど、でもそれをやってない、ま
だ。ああ、いや、めちゃくちゃ難しいね。そのスイッチは。
うん、
いやー、でも俺は、でも今のその社会のムード的には、やっぱり圧倒的に、その、なんていうかな、相手への尊敬を込めて、さん付けとか、うん、最初は敬語で、うん、で、一定の関係が、その、そういうこと、呼び捨てでいいとか、まあ、タメ語でいいみたいな関係性が、お互いの合意っていうか、まあ、そんな、言葉で確認するわけじゃないけど、一定の、なんていうかな、叱るべき空気みたいなのがないと、なかなかいきなり、パーンってこう、いきなりある日からやるっていうのは難しくないって思うけど、
ね。難しいよな、
うん。やし、実際になんか、なんか会ったこともないのにそういう風にやってくるやつとか、まあ、仕事とかでいるけど、めっちゃ腹立つけどな、それ。
あ、だからそう、職場はもうそうや。それはもう 100% 同意、
うん。そう、ね。
うん。
ただ、あ、まあ、プライベートのところは難しいよね。
そう。結構、なんていうの、久しぶりに、 仕事の外ででかいコミュニティに入ったから、
うんうん、なるほどな。
これはどう立ち振る舞うのがいいんやろうみたいな。てか、いや、正解は分かってん。多分合わせるのが一番いいね。ただ、あまりにもそういうのやってこなかったから、ここまで。
ああ。
慣れてないっていう。
うん、分かる。なんか後輩、なんか歳が下やから、もう下、うん、なんかめっちゃ、上から いけるか、しかも今から関係性が始まるっていう中でって言われるとかなり難しいよな。うん、なんかその場の空気的にその人がなんかこう、ね、お茶目なキャラで、とかそういう、キャラクターとかあればいいけど。
うん。
うん、なんかすごいむずい。
いやねんな、うん。しかもその、このクラブチームっていう特性上さ、なんていうの、自分より、若い人が自分より前に入ってチーム歴は長かったりするし、はいはい、自分より年上の人が自分より後で入ってきたりするわけか。で、周りを見てると基本的には年齢だけ、ね、そこで気にしてる。だから、後から入ってきても、相手が自分より若かったらもうガンガン、タメ語でいきますみたいな人が多いんやけど、その辺がちょっと自分には慣れない。
慣れないな。な
んか、チーム歴自分より3年あるところにポッと入っていって、一切年下やから突然タメ語でいきますみたいな。なんか、そういうのやってなさすぎて。
わかるわ。無理やわ、俺も。
そう。これがね、仕事やったら気にしなくていいねんけど、
うん、
ラグビーでこれってどうやるんやろみたいな、ちょっとレアケースすぎて。
しかもなんかこうね、変に敬語ずっと使い続けてると、なんか距離取ってると思われてるね、そのコミュニティにおいてね。そのムーブって結構。
そうやね。
仕事やったら。
まあ、とこそういうのはないけど、長い目で見るとそうなっちゃうと嫌やな。
うん。
うん。
だからカジュアル敬語みたいなのこう、徐々に入れていくみたいな感じじゃない。
まあそうやね。
なんとか
そういう、ちょっと、うん。ちょっとそれでだんだんこう、距離を近づけていくみたいな、ね。
で、本当に仲良くなれそうな人、まあコミュニティでかいからさ、でかいんやろ？でかいんやったら、その本当になんかめっちゃ仲良くなる人とそうじゃない人みたいなのが、まあグレード出てくると思うから、そのめっちゃ仲良くなりそうな人からこう、ちょっとずつ、己を解放していけばいいんじゃない？ならしで。
そうやね。
うん。
うん。
なんか一律全部そうしちゃうとめっちゃしんどそうな感じがするけど、うん、話聞いてると。
そうやな。
うん。
それはそうやな。ってい
ていう。
そう、似たような悩みの話です。
わかるわ。
うん。
なるほど。はい。そんなかな、近況。はい。
はい。
あとは、まあ、デメさんといえば、ガジェットなんですが、さっきちょっと話してましたけど、iPhone はもう買い替えられたということでよろしいですか？
うん、買い替えます。
今回は躊躇なく、
毎年、
行く感じでした。
いや、ほんまに、ギリギリ買わんつもりだっていたけど。
ギリギリ買わんつもり。
最後。
うん。
もうちょっと言うと、
え、ちょっと待って、その、
発売。
15の前は何使ってたの ?14。
14。
あ、14。はい。
そう。で、ちょっと最近これ良くないね。俺もね、12ぐらいからなんやかんや毎年買い替えてて。
うんうん。
しかもでもここ最近ないほうって別にそんなに変わらへんやん。毎年、
うん。そうね。もう、もはやね。
別に俺今日この15プロの話は、じゃあ15プロ何が良くなったかみたいな話はあんまりなくて、別に14プロとそんなに変わらへんから。そう、
はい。
っていうのはないねんけど、
はい、
けど結局、まあな、発売日には買ってない。
ないはいはい。
そう。で、発売日の翌日、iPhone って金曜日発売やから、その土曜日に、翌日に、ふって iPhone の、Apple のアプリ見たら、当日ピックアップできるってなってて。
ふっと見たい。
じゃあちょっと一回、そう、iPhone 15 Pro。だからちっちゃい方、うん、プロの。そう。が、まあだから今までずっとそのサイズ使ってきたから。
うん。
が15 Pro、14 Pro から15 Pro。まあ一回試してみようかな、みたいな。まあなんかあんまり良くなかったら、返品したらいいし。
なるほどね。
で、15 Pro を一旦買いました。で、使ってみたけど、まあ、あんま変わらへんなっていう。だからまあ返品してもいいかなってちょっと思ってて。
うん、
でも、その15 Pro のを買った時に、Apple Store に行くやんか。うん、でそこで15 Pro Max を触ってんけど、うん、15 Pro Max は実は結構違うんですよ。っていうのは何が違う？まあもちろん、画面の大きさが違うのもそうやけど、今回は15 Pro Max だけ、カメラの光学ズームが5倍、うん、3倍じゃなくて、プロ、うん、15 Pro は3倍やねんけど、うん、15 Pro Max は 5倍のズームがついてて、
うん、
で、いうのもあって、あと最近、 まあ、なんかニューヨーク住んで電車よく乗るようになって、
うん、
ニューヨークの地下鉄ってほんまに終わってない。未だに携帯の電波繋がらへんねん。で、だから iPhone の Kindle のアプリでダウンロードした本を読むっていうことが結構増えてんね。
なるほど、なるほど。
その iPad とか Kindle とかを普段からこう常に持ち歩いてるわけじゃないし、でも iPhone は常に持ってて、そこでダウンロードしてある本を電波が繋がらない地下鉄で読むっていうのが結構増えてて。で、ただやっぱ iPhone やとさ、本読むには少し小さいやん。
なるほど。
で、大画面 iPhone、思ったよりいいなっていうのをその Apple Store で触った時に思って、
うん、
ただもちろんこれも発売翌日やから、在庫はなくて、
あ、プロマックス。
11月入荷です、そうそう、みたいになってて、うん、いや、どうしようかな、みたいな。まあでもとりあえず15 Pro はもう返品でいいかな、みたいな感じで考えてて、
うん、
まあでも、一回、まあカメラ言うても前より良くなってるから、とりあえずこれ持ってヨーロッパに行って、まあ綺麗に写真撮って帰ってこようぐらいは思ってて、で、それから返品したらいいかなぐらいの感じで思ってて、うん、持っててんけど、そのヨーロッパ行く当日に、またふってアップルのアプリ見たら、プロマックスが在庫あります
って。よく貼ってみてるよな。
そうそうそう。やっぱちょっとこのプロマックス諦めきれずにちょっと
見てた。見てた。
そうそうそう。で、うわ、あるやんと思って。で、発売当日に急いで取りに行って、あ、てか出発当日に急いで取りに行って、ギリギリ端末の移行も済ませて。
すげえ。
そう。もう出発、なんか30分前にやっと終わり、なんか移行終わったみたいな感じで。で、プロマックスにして、まあ15プロを返品して、で、まあさっき山田も言ってたけど、その写真、やっぱ、スポーツ観戦にはめちゃくちゃこのカメラ良くて。
これすごいよね。
うん。
13列目でしょ、これだって、この写真が。
そう。
見えないですね。
から、そう。めちゃくちゃ綺麗に撮れるし、スポーツってさ、なんていう一眼レフとか基本持ち込めないから。
ああ、
プロ用のカメラね。大きい、うん、そう、レンズがついてるカメラって禁止されてることが多くて、ただ iPhone ももちろん持って入れるから、まあこうやってスポーツ見に行った時とかにもパッて撮れるし、あとやっぱ観光、建物とか撮るときも、やっぱりズームがあると、なんていうの、建物の一部をこう拡大して、なんていうの、ヨーロッパの彫刻になってるところとかを
撮
るとか、
うんうん、
結構やっぱ環境とか、観光とかスポーツ観戦に、よくて。
そう
で、まあ、その最初に言ったみたいに大画面やから Kindle も読みやすくなったし、思ったほど片手で使うのも苦労してなくて、なんか意外と使えて、大きくなったけど、
なんていうか、ポケットには入るの？
入る入る。
ああ、そうなんや。
まあ、少なくとも自分の使ってるズボンのポケットには問題なく入るから、
そっか。
だから今んとこ、この、もうずっと、この大きい iPhone って出てから結構時間経つけど、ずっと俺敬遠してきたけど、
うん。
うん。あ、大きいの意外といけるなと思って。今後はこっちを使うかも。まあ近々、来年か再来年か折りたたみの iPhone が出るかもしれないけど、そうなったらまた考えるけど。
そっか。へえ、いや、なんかコンサート、なんか最近バズってた、なんていうか、動画で、その、アメリカのコンサートって、そのトラビス・スコットっていうラッパーがいるんやけど、めちゃくちゃでかい会場でやってるから、やっぱりそのスポーツと一緒で、めっちゃちっちゃくしか見えない。それ肉眼では、うん。だけどこのプロマックスの光学ズームすると、もうほんとなんか目の前で撮ったんかぐらいの光学ズームやったから、すごいびっくりしててんけど。なんかもうデメのやつもその光学ズームやったって知ると、あ、なるほどなって感じがすごいありました。
これはね、結構いいっすね。
いいっすね。確かに、
うん。
コンサートでも使えるなっていう。
そうやな。
アメリカみたいにでかい会場だと。
うん。日本やとコンサートそもそも撮影禁止やったりせえへん。
あ、する。まあ、それもあるんやけど。
ああ。そうやな。そこはちょっとややこしいな。うん、そうそうそう。
あ、まあでも最近はそのね、OK な人もいるから、もう人によったらね。だし、まあ、小さい会場でもそれズームできたら、まあ、相当近距離で撮れるっていうのは、近距離で撮ったみたいに撮れるっていうのは、まあいいんじゃないかなと思うけどね。
うん。
と思いました。いいんやな。私は、もう結局、13ミニ、最後のミニにしましたけど。
ああ、言うてたな。
うん。
そっか、だからもう、ミニとプロマックスへと思う。
そう、
大きさ全然違うな。
2倍は違わないね。1.5 倍ぐらいかな。
うん。そうか。山田、ミニ早いねんな。
そう、俺はミニ早いから。
そう。だから、それ、あれやな、その、出口、 戦略を考えないとな。もうミニはこれから出てこないから。
そう、そうなんですよ、
ね。どこで区切りをつけるのか。
会社の支給されてる iPhone は普通のサイズなんで、まあそれ見ながら、あ、まあ大きいのもいいなとは思っていて、なんか、読み物するときとかやっぱり。
うん、
ただまあ、その小さくすることで、たくさん iPhone を見ないようにするという、まあライフハックもあるから、まあその辺どうするかなっていう感じ、まあ、
そういう意味では小さければ小さいほどいいやろ
う。うん、そうそうそう。
うん。
っていう。
俺は、ガンガン使うために
って感じ。そうそうそう。
そこが逆やね。
逆やね。でもただ、そうおっしゃる通りで、出口戦略はちょっと考えないといけないですね。
あの、なんていうの今、まあ iPhone にはまだないけど、サムスンとかが、なんていうの縦型の折りたたみのスマホも出してるやん。わかる？
わかります。
ギャラクシーのフリップっていうやつとか。
わかります。
昔の日本の携帯みたいな見た目のやつ、
うん、
そうああいうのってめちゃくちゃコンパクトやからいいかもな。あの開いて持つときはそれなりの大きさになってるけど、ポケットとかの収まりはすごく小さい、
うん、そうそうそう、
うん、
良さそう。あれだけどな、Android か Android ここからいけんのかっていう感じはあるね、
うん、俺はできる気はしない、うん、
そう。
やっぱあまりにもいろんなものがアップルになってるから、やっぱまあ、囲い込まれてて難しい、抜けづらいっていうのは、
ね。うん、あります。
ありますね。
私も。
うん。あの、ただ、光学ズームだけで言うと、そう、あの、アンドロイド、光学ズーム、スマホのカメラに光学ズームが入るのって結構最近流行ってるというか、カメラの差別化要因の一つになってて、
うん。
あの、アンドロイド、トヨタソックス、ギャラクシーだと光学10倍ズーム入ってるやつもあったりするから、このプロマックスの5倍が、その、なんていうんやろ、必ずしも、このオンリーワンのものではないんやけど。
うん。
だから、ただまあ、この時期にやっぱりその iPhone は、まあ、当面は使い続けたいっていうのがあるから、それで光学ズームの、5倍光学ズームのオプションが出てきたっていうのは個人的には結構やっぱりありがたい。
そうね、うん。やっぱ。そうそう。あ、そう、いや、当然ね、そういう、何、ハードとして、そっちの Android 勢がいろいろ進化してるカメラがいいっていうのもね、知ってるけど、
うん、
やっぱりその何 UI 的なところとかで使い回そう、あと囲い込みですね、そのとかでいきなりその iPhone 変えるっていうだけでいろんなものがこう切り替えなきゃいけない量が多いから大変なところはやっぱあるなって気がしますね。はい、そんなところかな。 あとアドビ？これは何ですか？
そう。これは AI ネタで、あの、ちょっと前に YouTube の翻訳、
ああ、やってるって。
英語字幕つけるのやってます。うん、AI でいろいろ活用してやってますみたいなのあったけど、これまだデモで、別にこれが出てきたわけじゃないけど、あの、リリースされたわけじゃないけど、アドビが10月のカンファレンスで発表した、プロジェクト WWW っていう AI で吹き替えをするっていう技術のデモがあって、あの、これもちょっと動画も見れるから、まあ、後で見てみてほしいけど、その、日本、これ元動画は日本語で話してる動画で、
うん、
それをもう AI で、各種言語に吹き替えてしまうっていう。で、しかも、口の動きも、あと声の質とかもう全部本人の、その映像でそのままできる。そう。口の動きもだから言語によって変わるし、声は本人の声のままっていうので。そう。あ、いよいよ、その、まあ、俺が言ってた、あの、字幕つけるのは副業、その、奥さんの副業でやってたやつやけど、
うん、
あ、こういう副業が淘汰される日
が来たな、大切な副業が。
感じが、
うん、
あって、そう。これは、でも、すごい面白いし、その、なんていうんやろ、その、それこそ、コンテンツの消費のされ方とかが大きく変わる技術やと思うから。
そうやね。
そう、言語の、ね、壁が一切なくなってくるから、日本のクリエイターの作品が世界中で見られるようになるし、その逆で世界中のクリエイターの作品が日本語で見られるようになるし、結構大きな話やと思ってから、そう。だから別にこれやってるのはアドビだけじゃないけど、アドビのこのデモは結構かなり出来が良くて。
インパクトが強いってことか。
うん。だから、まあ近々、それこそこ、うん、もうほんまに今年中、早かった今年中とかに、こういうのが一般的に使えるようになってくるんじゃないかなっていう。
なるほどな。へえ、
うん。あの、アメリカの 購読者数2億人ぐらいいるミスタービーストという超大手 YouTuber、 てか世界最大 YouTuber かな多分、
うん、
がいんねんけど、その人もここはもう金がめちゃくちゃあるから、うん、一部の動画はもう本当にプロの声優使って吹き替えやってるんやけど、で吹き替えをしたことでやっぱ一気に購読者数ファンとか増えたらしくて、
あ
そう、でもこういうことがそのまあ言ってしまう誰でもできるようになってくるから、まあすごくこの言葉の壁がコンテンツの言葉の壁がなくなっていくっていうのは素晴らしいな。
ヒカキンのなんかやつとか世界の人が見れるようになるみたいな、そういう感じ。
そうそうそう、
なるほどな、へえ、
楽しみです、
楽しみですね、
うん、
ちょっと後で見てみます。あとは、あ、私は買い替え2連発ありまして、テレビを買い替えて、買い替えっていうかテレビが壊れて、ソニーのテレビなんですけど、でそれが買ってちょうど5年以内で、たまたま家電の保証に入ったんで保証してくれることになったんですけど、なんていうかその保証入っててよかったなっていうのと家電会社のなんかデメはもう離れて長いから覚えてないかもしれんけど、なんていうかメーカーが用意してるのよりも家電会社がプラスでこう5年とか10年とか保険を用意してくれ、保険、まあ、保証期間を延長してくれるサービスがあるんやけど、まあ、入っててよ
かった。ヨドバシ5年、5年保証みたいなやつ。
そうそうそう。
はいはいはいはい。
意外に入っててよかったなっていうのが。その、俺の場合は、その、修理できないから、同額の製品と交換っていう形になって、で、お店行って、同じ金額のやつを、同じような金額のやつ。だからはみ出た分は自分で負担するんやけど、それで買い替えました。うん、で、そう、前はソニーのブラビア使ったんけど、今回はシャープにしてみました。
はい、
うん、だけど、あんまりユーザーエクスペリエンスとしては良くなくて。なんか Wi-Fi がテレビの電源切るたびに切れて、テレビの電源つけてから、なんか2、3秒 Wi-Fi 繋がるまで時間かかるっていうタイムラグがあって、それが地味なストレスですね。
それ前のテレビにはなかったってこと？
ブラビアはもう直ずっと繋がってたと思う、普通に。っていうか、で、このシャープのテレビも今年出たやつ、2023年モデルやから、今年出てこれか、みたいな。結構がっかりしましたね。
それ2、3秒のラグで、どこからそれってわかるの？その。
画面に出るんよ。Wi-Fi が繋がっていませんって、まずテレビつけたら出て、で Wi-Fi に接続したら接続されましたって画面に表示される。
うん、通常 2,3 秒以内に Wi-Fi に繋がってないと困る操作はしないやんな多分。
あ、でもテレビつけて YouTube 見ようと思って YouTube ボタン押すやん、うん、そのリモコンの、
うん、
そしたら Wi-Fi が繋がっていませんって出て、
うん、あ、そんな遅いんや。そう、 YouTube 開いて見ようっていう時もまだ繋がってないんや。
そうだ、 2,3,4,5 秒かな、うん、テレビ電源オン、 YouTube ボタンオン、繋がってない。なんでやねんってなるよ。
なるほど。で、それは同じ操作は前のテレビではできてない。
できてた。
ああ、それはちょっと残念やな。
もうそう。
確かに。
まあ。
作りが甘い。
そうそう、甘い。甘いよ、これは。気をつけてください。っていうのと。
それ、ルーターから有線で繋いでも変われへん。
ああ、いや、もうその家の物理の構造、的構造上もそれは絶対無理やな。
無理ないや。
うん、有線は無理やね。
うん、
いやまあ別にそんな、まあゆっくり生きろやってことやと思うけど。そんなせかせかすんなよって。Wi-Fi 繋いでるから今、みたいな感じなんかな。と思ってるけど。
なんかそれスリープの設定変えたら、
ああ、なるほど。
繋ぎっぱなしになるとかないんかな。
そっか、スリープ、そうね。テレビの電源。
なんかね。
ああ、
うん、
なるほどな。ちょっとそこまで考えてなかったな。ちょっと見てみようかな。
うん。
いやでもなんかそういうことを考えないといけないのがもうあれやんか。ちょっと。なんていうか。
そうやね。
多いって感じがするや
ん。
っていう。まあ買い替えるとき、OLED か。とかも、売り場にあって、
うん、
結構なんか昔より安くなってて、あ、なんか割と手に入れやすくなったやなと思いました、ね。
そうやな。もう55とか65インチぐらいまでの OLED、かなり数も出て安くなってるから。
うん、
そうそうそう、そ
う、うん。今回は、保証が伸ばせないんで、見送りましたけど。なんか交換品やと保証、5年保証もう一回できないんですよね。なんか今回。
ああ、
そうそう。
まあ、そりゃそうやろ。
そうそう、
うん。
延命し続けられるから、無料で。
うん。
そう、あと買い替えて気づいて知ってんけど、録画のハードディスクって、テレビと一対一対応って知ってた？
あ、それは、地デジの著作権保護の使用上そうなってるな。うん。
まあ、それももう、なんていうか、意味がわからんな、と。
これだからテレビ壊れた時が一番困るねんな。
そうそう。
見ようと思ってたやつ突然その中見れなくなっ
ちゃう。そうそうそうそう。アウトプットできないっていうかさ。うん、
そうやんな。
そう。いや、これはひどいなと思ったね。
うん。
うん。いや、まあ、著作、うん、わかるけど、その著作権うんぬんにしてもっていう。まあ、データやん言うたら、録画、
うん。
録画してもって。そう、そうか、っていう。買い替えで気づいたことでしたね。
そうやな。まあ、これは難しいな。解決策としたら、外付けのやつに、外付けのやつも、そいつが結局、ディスクに書き出さない限りは、ブルーレイとかに。
そう、そうなんですよね。
壊れたらダメっていうのは一緒やし。
そうそうそう。
うん。結構難しい。一応、いくつかのテレビメーカーは、CQ ボルトっていう、
うん。
このハードディスクに互換性を持たせる著作権保護のなんか仕組みがあって、それに対応したテレビとハードディスクを使わないといけないけど、それに対応してるやつ同士ならハードディスク別のテレビにつなげるっていうやつあるね。けど、多分あんま普及してなくて、
知らんな。
メーカーもサポ、シャープはしてないと思う。シャープとかと LG とかもしてなくて、サムスンとか、ソニーはしてたのかな。
ほんまや。うん、お前、パナソニック、サムスン、ソニー、東芝。
うん。そこで対応してるテレビとハードディスク。これハードディスクも対応してないとあかんから、ちょっとそれもめんどくさいね。
ああ、なるほど。
そう。こういうのはある。俺も別にこれ対応してるテレビ使ったことないけど。だからどんなもんなのかよく分かってないけど。
さすがっすね。詳しすぎる。
いや、実家のテレビ、去年買えるときに俺がいろいろ調べてて、結局でもこういうの全然関係ない、もう安いやつにした。
徹底リサーチの結果。
そう。
っていうのも。まあ、いらんよな、普通は。
もうさ、興味、そう、その、なんていうの、残したいような、もんって大体ストリーミングで見れるし。
そうね。
うん。だから、そのハードディスクの録画ってなんていうの、その一時的なやつやん。
うん、そうね。
そう。だから、まあ、そんなかなっていう。だから、突然壊れた時に直近見たかったやつが見れないっていうのだけあるけど、
うん。
まあ、もう、それもしゃあないかなっていうので。
そうね。そんなに執着してもね。ないもん。ないもんはないと。割り切って。
そう、
うん。やっていかないといけない。
どういうドラマとかに使ってんの？
いや、
どういうのを録画
してるの？そう、子供向けの番組があって。
ああ、それは
ね。で、たまたま3月がこう、木の変わり目で、
うん、
なんかその、内容が結構変わったよ。その、キャラ変更とか。だから昔のキャラのやつとかも見れないの。うん、で、NHK のオンデマンドって、1週間が、なんていうか、リミットなんで、1週間、うん、一週間以上前のは全部見えないですね。録画しないと。あ、オンデマンドでは。
うん。
だから、その昔のやつ、まあ別に見えひんねんけど、でもなんかこう、二度と見れないのか、みたいな。まあ見たかったら NHK が発売してる DVD 買えば見れるんやけど。
NHK の、
うん、
なんていうの、その見逃し配信じゃなくて、有料の、
ああ、
そう、オンデマンドで見れるやつもあるやん。
買うやつね。
うん。買うっていうか、普通にストリーミング？なんか月、あれ月何円みたいなやつじゃなかったっけ？
ああ、
違うっけ？
ああ、はい。
買うんやっけ？
NHK オンデマンド。いや、うん、丸ごと見放題パック1000円ね。
うん。
そんなのに入ってまで見たいわけじゃない。
じゃん。
俺もだって月、日本国民は月2000円も払ってるわけですよ。NHK に。 すでに毎月それでこっからオンで1000円払える？払えませんよもうそんなっていうね。
でもな、子供やとやっぱなんか同じの何回も見たかったりとかあるやん、
う
ん、
そう、まあ、まあ今は別にそんなね、うん、あの意識はないんで、
ないや
今は、うん、よかったんけどね。
うん、
まあでも今後そういう、そこのなんかこう記憶力が発達してくるとそういうことも起こりうるなっていう、
まあ、そうやな、
うん、でもまあテレビそんなすぐ壊れんなっていう問題がまずあんねんけどテレビ5年以内に壊れるってすごくない？結構、
うん、
あんま聞かへん。
そうやな、結構運悪いなそれは、
うん、そう、びっくりしちゃった。
壊れるってどういう壊れ方した
の？ああ、もう画面がもうブラックアウトして見れなかったよ。何が原因か全く分かんなくて。
すごいな。
はい。そんなテレビ買い替えと、マウスを、マウスもいきなり壊れて、全然動かなくなって、ロジクールのトラックボールにしてみました。
おお。
はい。これは。
これは前々からトラックボール派なん？
そう。トラックボール派で、前はでも、親指で、あ、違う、人差し指で、トラックし、トラッキングボールしてたんやけど、ロジクールのやつって親指位置で、
うん。
なんね。でも、なんていうか、その、ブルーレイ、あ、ブルートゥースと、あの、USB つけて、ワイヤレスで接続する、その、切り替えができるやつが良くて、その会社のやつと、家の、まあ、キーボードと一緒で、こう、切り替えがすぐできるタイプで、が良いっていうのがあって、それでトラックボールで、前と違うやつがいいってなったら、これが今一番良さそうやったんで、これにしてみたっていうところですね。
うん、
で、あれ、ボールの位置変えたら、ちょっと最初、指筋肉痛になるかなって思ったけど、まあ、意外にすぐ慣れたなっていう感じでしたね。そんな
このロジクールのなトラックボールは結構愛用者多いやんな。
あ、多いやん。全然ちょっと
周りにも結構いる。あの、そう、僕何やったっけ、 MX シリーズのやつも、
うん、
MX エルゴかなんか、そういう、あ、そっちを使ってる人も結構いると思うけど、はい、そうそう、けどこのロジテックのこの、うん、M シリーズと MX シリーズのトラックボールは結構見る。
うん、
俺トラックボール使ったことなくて、だから、
あ、そうそう、
俺はロジクールの普通のマウスを使ってないけど、
うん、
そうけど結構愛用者いるよな。
うん、いいっす、いいと思います、うん、もうなんかトラックボールにするとトラック戻れない感じもあるかな。
そう、いつも気になるし、細かい操作とか問題ない？細かい操作とかなんかガーってドラッグ&ドロップしたりとかさ、なんかそういうのマウスの方が簡単そうやなって思ってしまうけど。
ああ、でもどうなるの、慣れかな、なんかあんま気にならへんかったな。
うん、
なんていうか、
俺も一回ぐらい使ってみようかな。
うん、ああ、そうね。
使ったことないからな。
いや、なんか意外やな。なんか使ってそうなイメージだった。なんだろう。あ、でも。
いやうん。
気使わんか。
まあ、た、そうね。試したこともないっていうのはちょっと良くないかもな。
いや、別に良くないことないと思う。
うん。それに、俺実はマウスも、
うん。
なんていうの、コロナ禍になってから使って、うわ、めっちゃ便利やんってなってん。
ああ、今、
最初、ずっとトラックパッド、あ、トラックパッド、そうや、トラックパッドか、そうそう、あの、アップルのトラックパッドを使ってて、
あ、なるほど。
まあ、ジェスチャーとかもできるし、これでいいやんと思ってたけど、うん、でもやっぱなんかずっと使ってると疲れて、指とか疲れてくるんやけど、マウスは全然そんなことなくて、多分ちょっと、なんかルートおかしいと思うねんけど、マウスって割と多分最初に通る道やと思うねんけど、
うん、
そう、久しぶりにマウス使ったらめちゃくちゃ便利やんってなって、それからずっとマウス使ってて。
へ、
うん、だからこのトラックボールももしかするといいのかもしれない、
うん、まあ、
手動かさなくていいのはいいよな、
うん、それが
腕か、
でかい、ね、
腕動かさなくていいの、うん、そう、
なんていうか机をこうなんていうか徘徊しなくていいからそうそう、うん、めちゃ便利ですね。
一回試してみようかな。
はい、ぜひ。ガジェットとはそんなとこかな。
はい。はい。
と、コンテンツ系は、なんすかね。あ、スポーツ?最近 F1 マジで見てないんですよね。
俺も、結構時差の関係で、ライブで見る機会は結構減って、 今回、最近はちょっとハイライトとか結果を追うばっかりになってねえけど。
なんか結果もあんま追えてなくて。なんかその、あれ、去年と一緒で鈴鹿でレッドブルが優勝決めたみたいな。合ってる？
あと、鈴鹿はレッドブルの多分コンストラクターチャンピオン。去年は鈴鹿でフェルスタッペンのドライバーチャンピオン
だったやろ。あ、そっか。そっか。そう。それが違うんか。
で、今回はフェルスタッペンは確かそれより前のスプリント、しかもスプリントレースで決まった。シーズンの優勝が。
そう
だ。っていうちょっと残念なそう感じになってるけど。まあ、なるほどな。
やっぱ最近、で前もな、だからそのメルセデスが結構一強やった時代があって、
うん。
まあ、そっから見始めてるからさ、俺は。だから、状況は一緒のはずなんだが、なんか、やっぱ一チームがめっちゃ強いと、こう、モチベーションがなかなか出てこないっていうのが。
そうやな。そこに見出す、優勝争いに楽しさを見出せなくなるのは結構辛いよな。
そう。もともとでも見始めたのは、中段のその争いが楽しくて見始めたのに、なんか一回やっぱ甘い蜜を吸ってしまうっていうか、そのトップ争いの、本当にトップのトップのやつを見てしまった結果、その中段の味を分からなくなってしまってるというか、その味わい方を忘れてしまってるなっていうのが最近ありますね。
まあでも実際、てか、多分、去年今年のレッドブルのこの圧倒具合は、メルセデスの全盛期よりもひどいぐらいになってるから、
うん。
うん。まあ実際、これが続くのはあんまり良くないと思う。ただまあ、結構、それこそ今年もレッドブル負けたし、一回、徐々に差は縮まってきてるけどな。
あ、そうなんや。
うん。
そっか。
ただやっぱり、フェルスタッペン、てかその、早い、一番速いマシンと一番速いドライバーが組み合わさってるっていうのがやっぱり良くなくて。
ああ、なるほどな。
フェルスタッペンがどっかに移動してくれないと。そう。ただまあね、まあもう言うて、今23年シーズンやろ、
うん、
だからあと2年我慢したら、26年にまた、ガラガラポンが起きるから。
ルール改正ってこと？
そう、ルール改正で。だから、またそうなれば、ちょっと変わってくるんかもしれへんけど。
そうね。
うん。わからんけどな、その時また別の圧勝チームが生まれるだけの可能性もあるし。
まあ別の圧勝チームやったらさ、まあ別にその別の圧勝の仕方があるわけだからさ、それでちょっと楽しめるけどさ、うん、今はなんか結構過去の延長線上、まあルール改変あったし、まあ結構ガラガラポンあったけど、うん、なんか結構過去の延長線上にあってしまうっていうか、そのハミルトンがまだメルセデスいて、
うん。
まあハミルトンももはやな、そのルクレールはフェラーリのままやしとか、あんまり世界線はそんなに上の方変わってないから、うん、っていう、うん、っていう感じですね。角田も頑張ってるのにあんまりそこも追い切れてないんです
よ。そうだ、今回ね8位で、しかもファステストラップも取って、結構快挙。これは
あ、ファステスト取ったん、すげえ、
うん、最後の1周でファステストラップ取って、
すげえ。
てか11位とすごくこうマージンがあって、うん、だからもう最後ピットストップして新品のタイヤに履き替えて、ファストレストラップ、そう。
まあ新品に履き替えたとて、一周で結果、そのポーンって、しかもね、マシンで出せるっていうのは、すげえ、
うん。すごい、うん。上位チームがこれやるならわかるけど、ね、そう、アルファタオリの今年の遅いマシンでこれやったのは結構。しかもアルファタオリって、その、やっぱ戦略とかピット作業にも難があるから、
あ、
その中でちゃんと決めたのは、まあ、チームとして結構今回頑張ったと
思う。やっぱ角田はね、なんか適応してきてる感じはやっぱあるんやね。
今年やっぱ全然、うん、違うな、ね、うん、
慣れっていうのはあるんやな。
で、そう、噂ではペレスがドライバーランキング2位になれなかったらパフォーマンス条項でレッドブルから契約を解除できるみたいなのがあるっていう噂があって、で、今、ドライバーランキング3位ってハミルトンで2位がペレスやねんけど、これがだから逆転すると、うん、もしかすると来年の、レッドブルのドライバーの枠はペレス、
角田
はあり得るかもしれない。なんか、リカールドの方が、なんていうの、あり得ると言われてないけど、リカールドやっぱり全然まだパフォーマンス出せてないから、
うん、
ちょっとそこはね、一つ今年残りのシーズン見どころかもしれない。
なるほど。
ただ今日 ハミルトンが2位でペレスは5位で、あ、縮まったなって思ったけど、ハミルトンがその後車検で不合格になって失格になるっていう大事件があって、
ゼロポイントに。
そうそう、だから結局ペレスの方がだからポイントをまあ稼いだっていう形になったから
厳しいですね。じゃあ、
うん、っていうのはあるね。
そっか、今
そういうところに注目して楽しさを見出していくしかない。
うん、なるほど。そうっすよね。そっか、今アルファタウリアンがリカルドすごいな、それ、うん、リカルドと一緒にやってるっていうのもすごいっすね。
ね、面白い組み合わせ、
ね、うん、なんかおふざけおふざけで気が合いそうけど二人ともなんかゆるい感じ。そうだな。
まあでも、うん、リカルド結構、あ、まあそうやな。てか一回まだリカルドがアルファタウリに戻ってなくて、リザーブドライバーやった時に、うん、モナコかなかなんかで、うん、なんか海ボートの上で撮影してる時にリカルドが角田を、
うん、なんか突然ちょけてたよね。
引っ張って一緒にそうそう海に飛び込むみたいな結構写真がバズってたね。
うん、なんか見
てた。その今二人がリソースあのアルファタウリになって、その時の写真が使われてた。
ええー、あ、ちょっと見て。
うん。
そうですね、今週のアメリカはどこだ、これアメリカグランプリってどこでやってるんっけ。
はテキサス。
あ、テキサスか。で、
うん、
ラスベガスがあるんや。
そう、このあと、メキシコとブラジルがあって、だから3週間後にラスベガスグランプリが予定されてて、うん、これは初めてのラスベガスグランプリ、今年からのやつで、あのラスベガスの何でやったっけ、ストリップか、
うん、
そう、あそこでをそのストリートサーキットにして、しかも珍しく土曜日の夜スタート、現地時間土曜日の深夜スタート
すごいね
っていう、もうスケジュールからしていつもと違う、そう、スケジュールでやるんやけど、でこれチケットとホテルも、グランプリのチケットも取ってて飛行機もホテルも取ってて、行こうと思えば行けるんやけどどうしようかなっていう
ちょっと考えてる。何を目的に行くかみたいなこと。
うん、まあ少なくともそのもう優勝争いはないし、
うん、
てか別にそれを見に行くつもりはないけど、
うん、
あのまあもうあまりにも完全消化試合になりつつあるから、
そうです、ね、
ただ単純に生で F1 を楽しんで見たことないから、
うん、
まあ見た方がいいのかもなと思って考えてるところ。そう、
まあ同じ、まあ来年もあるし、まあ来年もしかしてめっちゃ接戦やって同じコストかけるなら、まあ来年の方がいいかみたいなとか、そういうことと、うん、
そうやな。ていうと、まあさ、まあ単純にそのライフステージ的にさ、こんななんか、ラスベガスにファン見に行くみたいな自由がいつまで許されるか分からへんやんか。
確かにね。
そう。もうそんなことは別に、来年はできないかもしれないし。
うん。まあいつ何が分かるか分からないですよね。
そうそうそう。なんで、行けるうちに行った方がいいかなって。まあそれを思って今回あの、ワールドカップも行ったんやけど。
うん。
で、そう。もうね、正直、一時期もう行かないでおこうかなと思っててんけど、
うん、
ただ一個ちょっとその去年の鈴鹿グランプリに行った人の話を聞いて、あっと会って、
うん、
でその人全然普段 F1 とか見てないねんけど、
うん、
友達に誘われて去年の鈴鹿を見に行って、
去年の鈴鹿って地獄のやつや
ね、
確か、
あの大雨の、そうそう、そう、大雨でレース全然やってないし、
うん、
しかもまあバスとかもめちゃゴミで雨の中待たされてみたいなやつやんか、
うんう
ん、でしかも普段から F1 見てない人で、うん、でも現地でやっぱ F1 走ってみたら迫力すごくて、
うん、
すっごよめ結構ハマって、で今年の鈴鹿も見に行ってて、っていう話を聞いて、あ、やっぱじゃあ生で見るって結構違うんやなっていう、あんな辛い状況でいや俺のそのなんていうの感覚やったらさ、もう一生 F1 とか見たくないみたいな。そんなになってもおかしくないと思うんだけど。
おかしくない、おかしくない、あれは。本当にひどかったね、
う
ん。
そう。いや、もう迫力がすごくてめちゃくちゃハマったって言ってて。そう。だから、ああ、やっぱそんなにすごいんやと思って。だからっていうのを聞いて、あ、じゃあやっぱ言っといた方がいいかもなっていうのも思い始めて。
なるほど。
っていうので、迷ってる。
おもろいね、それ。去年の鈴鹿でハマれんの、マジですげえ。
そう、すごいなと思って。
そう、やっぱ、生の迫力っていうのは、でかいんやな。
うん。
それ聞いたら、逆に、俺も鈴鹿行きたくなってきたわ。
来年から4月やからな。
ああ、いいね。
うん。
ちょうどいい気候やん。
台風のリスクは減るよな。
うん。雨のリスクも減るし。
そう。まだこれから、ことから年末にかけて詳細発表とチケット販売とかあるらしい。
なるほどね。まあ、あそこ会場のアクセスがめっちゃ悪いねんな。行きづらい。
そうやな。うん。
知らないけど。
まあ、でも普通に名古屋から日帰りで行ったりとか、まあ、それこそ東京から日帰り行ったりとかあるみたい。
ああ、そうなんや。
うん。あの、ホテル少ないから、やっぱり近場に。ね、うん。
ああ、そっか。まあ、名古屋で一泊する、すればいいんか。なるほどね。
まあ、そうやな。まあ、決勝だけ見るならそうやな。あの、予選とかも見るならもうちょっと大変だし。
いや、まあ、決勝だけでいいかな。時間的にね。1時間。
そうやな。
2時間。そっか。いや、でも、じゃあ、ぜひ行ってきてくださいよ。
ちょっとな、そう、やってる。で、しかも、そうさ、チケット、会場のチケット2枚あるけど、その、奥さんは全然興味ないから、
うん、
そう、行くなら行くで、その、もう一人誰か探すか、チケット売るかしないとあかんから。
ああ、なるほど、ね。
ちょっとそういうのもね、めんどくさい。
めんどくさいな、それ。不安好きな人見つけるの難しそう。
そうやな。まあちょっと、そうやな。
一緒に行く人ってなると。
探していくわ。
うん。
行く方向でちょっと考えてるけど、うん、まだ決まってない。
楽しみにしてますよ。そんなかない不安。
そうやね。
そっか。最近、スポーツ言うと、トレバー・バウアーって知ってる？
うん。ベイスターズの。
そう。YouTube 見たことある？
いや、めちゃめちゃ YouTube おもろいっていうの聞いてるけど、実はまだ見てないね。
あ、見てない。いや、もうこれめっちゃ面白くて。
ああ、そう
なん
やっぱり。
いや、なんかね、英語版と日本語版があんねんけど、
うん。
日本語版が、なんかね、自動翻訳みたいな、それこそ、なんていうか、自動朗読か。日本語のセリフを。多分してるのかな、うん、ただなんか多分若干手修正も全然入ってるんだけど、うん、それがなんか変な機械のニュアンス込みでめっちゃ面白いっていうか、その
そういう面白さ、
そういう面白さもあんのよ、その
あーもうあるってこと、
ね、そうそう、でまあそのバウアー自身のその野球に対するアプローチがまあ激烈に面白いんで、まあそれはまあ一番面白いところなんだけど、
うん、
すごいロジカルで、まあ、全てがデータ基準というか、自分の状態をデータで確認していくみたいな、体の状態、
うん、
その手法とか、まあ、役に対するアプローチがめちゃくちゃ面白くて結構ハマって見てましたね、うん、なんであのすごいデメさんにおすすめの、あ、まあ、英語版もあるし、英語版は、ね、
いや
普通に言いますけど、
ベイスターズファンとしてこれは見とかないと、
あ、そうそう、ベイスターズファンやしね、
まあもう
終戦してるけど、
そうな大事な時に怪我していなかったから、
そうそうそうそうそう。
そう、
まあ来年はもうメジャー復帰できる可能性もあるからどうなるか分かんないけど、
いや言うて厳しくてソフトバンク行くんじゃないかみたいな
話聞いた。あ、そうなんや。
あの DH 制があるとこが良くて優勝が狙えてファンが多いところみたいなことを言ってるらしくて、じゃあソフトバンクやな、うん、
日本やと、
まあ多分それこそ年俸多分10億とか払わないとあかんやろうし、
ああ。
まあそうなるとな、資金力的にはやっぱその辺になってくるよな。
そうやね。
うん。ただ、この、バウはその、この YouTube もそう、YouTube 活動もそうやし、
うん、
なんかいろいろ自分で物販とかもやってて、この辺を、その、自由にやらせてくれるプロ野球チームがどれぐらいあるのかっていうのは、
うん、そうやね。
それ1年目で未知数の中で、その、それを OK って言ったのがベイスターズやったから、まあベイスターズ来てくれたけど、
そうやね。
今回、まあ実力やっぱりすごいねっていうのが分かった上で、それを許すチームがどれくらい新たに出てくるかっていうのちょっと気になるな。面白いと。
そうだね。なんかさ、その映像の著作権が許されてないからさ、なんていうか一部の試合は。自分、多分 DNA がホームの時は許されてんのかな。うん、だけど、アウェーの試合は動画使えないわけよ。その試合の。
ああ、そうやな。
そしたら自分でさ、なんかこう、いや、俺がこう投げたらさ、バッターがこう振ってさ、みたいな。自分で自作、そう、演技してて、それめっちゃ面白いんで。
うん。まあ、この人、あれやかな、UCLA で物理学とか
専攻してて、そうなんや。
そう、バリバリのエリートで、そこからメジャーでサイ・ヤング賞に、
うん、
そう、取ってるっていう。
そうそう、まあ、そういう物理学的なアプローチ 野球に対する、それも面白いし、うん、まあただね、そのポリコレ的にはちょっと大丈夫かっていう感じはまあ若干あるんで、そう、もう多分アメリカの距離感と日本の距離感は多分全然違うやろうけど、うん、でも面白いのは面白かったです。
そうね。はい。まあちょっとね、メジャー復帰するにしても日本で移籍するにしてもちょっと移行に
注目、うん、そう、ぜひ一本見てみてください。
最初から見たらいいの？これって。
そう、ね。
どれから見てもいい？
いや、最近上がってるのよりかは、なんか、最初の方の再生回数多いやつがいいと思う。
うん。
ああ、日本で見た初めての試合はとんでもなかったとか、こんな球場で投げるのは初めてだとか。なんか、うん。まあ、オタクって感じね。野球オタって感じ。
チェックします。
はい。スポーツはそんなとこかね。
せね。
ああ、デメさんにはよく漫画教えてもらってますけど。この集英社の Kindle コミック 50% 還元激アツやね。
これすごいよ。
これやばいな。これ初めて知った。
マジで何でも、これいつ終わるか分からへんくて、昨日、一昨日ぐらいに始まってんけど、
うん、
早めに買っといた方がいいと思う。いつまでやってるかちょっと俺も詳しく分かってないけど、
うん、あれ 50% じゃないやつもあるな。もう、
あ、嘘、終わりつつあんのかな。
チェーンソーマン今押したけど 23% になってる。
ええー、
あー、事実は 45%。
あ、ほんまや。
ものによるかな。
あ、3巻以降、還元率下がってるな。
ハンターハンターもなくなってるね。ダメになってるわ。
9、まあ、結構短いねんな。
10% になっちゃった。なってるね。ものによるよね、やっぱね。やっぱ古い作品ほど、還元はもう終わってる感じがするけど。新しいのは結構まだ続いてるかも。
全部続いてる。
うん。ハンターハンターとかはもうないね。
あ、推しの子はまだやってるな。うん、推しの子を呼んでる？
呼んでない。なんかめっちゃ話題やね。
推しの子は、そう、おすすめ。
チェーンソーマン呼んでる？
チェーンソーマンは、このセールで買ったけど、まだ呼んでない。
うん、ああ、そうなんや、
うん。
いや、興味あんねんけど、うんって感じだな。まだ買ってない。呼んでないなっていう。
これをじゃあ、これを機に。
あ、でも、推しの子読んでみようかな。みんな言ってるから。
推しの子は面白い。
そっか。
いや、なんか、なんとなくあらすじ、
うん。
序盤のあらすじはなんとなく聞いたことあって、
うん。
まあでも、それやったらあんま興味ないかなって、
うん。そう、その感じ。
読み始めたらめっちゃ面白かった。
マジか。まあ、この、ああ、終わってない漫画を買うのがな、本当にリスキーよな。
ただもう今さ、Kindle、シリーズ購読っていうのがあるから、
うん、
それをポチっとけば、新刊勝手に買ってくれるから。
うん、いや、まあ、そうなんやけど。
そう。困らない。追うのには困らない。金はかかるけど。
うん、そう。終わっててほしいなっていうのがあるな。
あ、てか、ほんまに、あれやな、めっちゃ減ってるわ。やってるの。
どっかからクレーム入ったんじゃん。
ちょっと。これミスったんかな、もしかして。
そうかもね。
うん。売れすぎて。
ああ。リミットが決まったかもね。
急遽。そう。
売り数の。
うん。あのね、俺、他におすすめ、ワールドトリガーっていうのもおすすめやねんけど、
うん、
これはね、
これか。はい。
なんていうの？フォートナイトが好きやったら結構面白い。ですから SF プラス、そのシューティングアクション的な、なんか戦略みたいなのもあって、FPS 的な。
へえ。
面白いんやけど、
うん、
これ、あれやんな。今、最初の3冊、4冊か、無料やから、多分試し読みはできるけど。
あ、マジ？
これはあれ。
最初の4冊？それはでかいね。
今、期間限定で24日のいっぱい無料で読めるってなってる。
なってるわ。
コンセプトはこれでわかると思う。
なるほど。
これもすごい面白くて、そう。
いや、面白そうや
な。うまいな。あ、めっちゃ減ってるわ。
ミスったんちゃう？
よかった。俺、ちょっと、もう、見た瞬間に買っててよかった。
ちなみに何買ったんですか？
俺、 今回一番思い切ったのは、こち亀。
こち亀？
こち亀201冊。
全巻？やば。
あの、いや、てかね、俺こち亀いつか読んでみたいなと、その全部、もう読んだことあるけど、うん、全部読んでみたいなと思ってて、
やばい。
長年これ待ってたんですよ。そしたら初めてこち亀全巻全部 50% オフになってて。
そこ欲しい？
うん。いや、さすがにちょっと悩んだ。実際読む？読めると
思って。そう、そこそこそこ。
201冊で読めると思ったけど。
それよ。
そう。でもな、こち亀ってさ、その時事ネタめちゃめちゃあって。
うん、そうやね。
その、連載40年ぐらいやったから、なんていうの？もう、現代史の教科書みたいな、
ね。ああ、まあそうだね。ある
そう。っていうのでも、ちょっと読みたいなと思って。
へえ。おもろ。
まあでもこのチャンスもないかもと思って。
こっち買った。確かに。なんか隙間時間に一日一冊とか読むと楽しそう。
そうやな。一日一冊でも200日かもな。
うん。まあでも1年には終わるか。
うん。
おもろいな。まあでもなんかあんま見開きとかさ、あったっけ？あるか。まあ、回によってあると思うけど、なんか全然 iPhone でも良さそうな気はするね。
そうやな。
うん、
ああ、まあ、文字多いから、ちょっと読みにくいとかあるかもしれんけど、まあでもいけると思う。
うん、ええー、おもろ。
この今俺が共有した記事にはこち亀のこと書いてないな。
書いてない。
これ別に全部網羅されてるじゃないか。
うん、そう。いやでもハンターハンターとか欲しかったかな。最近読んでないし。記憶がもう、おぼろげやけど。あとワンピース
か。ハンターハンターは、あ、ハンターハンターはもう終わってる。ハンターハンターは俺カラー版で昔似たようなセント買って。
ああ、ほんま。
そう。カラーで読んだ。
あと
で、ここのジャンプのね、有名作品結構カラー化されてるのもあるから。
あ、ワンピースとか。
これ、Kindle で読むなら、そうそう、カラーも、あの、遅れるけどな。
うん、
うん。モノクロ版よりも出てくるの。
るね、
うん。
へえ。あ、でもジョジョとかも気になってるんですよね、僕。一回も読んだことないんですけど。
ああ。ジョジョは、そうやな。あの、特に序盤は結構好き嫌いあるかもしれんけど、途中からは、割と。
うん、なんか子供の頃は全然面白そうに思えなかったっていうかさ、なんか絵のタッチがやっぱ独特だから。
そうやな。
いや、やっぱこういうのってどうやってチェックしてるんですか、普段。なんてい
う。あ、これ話したことないっけ？あのな、欲しいものリストを登録すると、
うん、
安くなった時に通知してくれるウェブサービスがある。
で、
Kindle の読みたい本を全部入れとく欲しいものリストを俺は作ってて、
うん、
それをそのウェブサイトに、あの、登録、そのウェブサイトを登録してて。
え、キーパーじゃなくて？
違う。
違う。
このね、今、ショーノートに一番下に貼ったけど。
あ、知らんな。あ、こういう。
電子書籍値下げチェック。あれってかこれかな、ちょっと待って。
ほんまや。
うん。そう、これ、うん、これやねんけど。その、まあ、このウェブサイトにどうやって使い方も書いてあるけど、うん、あの、欲しいものリストを、なんかあの、URL 公開できる設定で作って、そこに、Kindle の本を入れていくと、なんか定期的にこのサービスが、値段をチェックして、一定以上安くなったらメールで通知してくれる
っていうの。めっちゃ熱いな、これ。
そう。だから、まあ、今すぐ買いたいわけちゃうけど、安くなったら買って読みたいな、みたいな本を全部そこに入れておくと、安くなった時全部教えてくれて、それで買うっていう。これはおすすめです、いいすね、このサイトは。うん。めっちゃシンプルなサイトやけど、
うん、
かなり役に立つ。
いや、これはいいね。
これのせいで、安くなったっていう理由で、漫画も普通の本も、その、まだ積んでる本いっぱいあるのに買ってしまったりする問題はあるけどな。
なるほど。積みまくりってこと。
それこそ、そう、こち亀全巻とか何冊積もるのって感じだけど。
まあ、こち亀はでもなんかさ、マジで読むハードル低いっていうかさ、なんていうか、一個刺さって読んで、あー、みたいな感じじゃん。
そう。一気に読まなくていいしな。
そうそうそう。
いいし、順番に読まなくてもいいから。そうそうそう、まあそういうのはいいよな、
うん。
うん。確かにな。つまみ食いできるな。
って思うけどね。うん、ええー。 いや、すごいな。いや、ちょっとこれチェックします。まだ残ってそうなやつ。
ほんまよ、めっちゃ減ってるわ。これ、多分ほんまに今日やで、これ。俺が貼った時は、まだやってたもん。
貼った時って、さっきぐらいかな。
この、うん、そうそうそう。あー、でもあの時は、あの時はちゃんと見てないな。でも少なくとも12時間ぐらい前はまだやってた。
いやー。やっぱ量が決まったのもね。こんだけの量は、ね、これでこう、うん。いや、ちょっとチェックします。あとこのウェブで読めるやつをまた送ってくれてるんですか？
ああ、キリオファンクラブ。
うん。
これは知らん？
知らんかった。知ってるわけないやろ。
いや、これ、まあ、ウェブ漫画やけど単行本も出てて、
うん、
この作、地球のお魚ポンちゃんって作者の人はさ、なんか結構これウェブ漫画系を、地球のお魚ポンちゃん先生やねんけど、そう。
面白いんか、ほんまに。
おもころでさ、出てくるサボリ先輩とか知らん？
知らん。知らんな。
そう。ちょくちょくそのウェブ漫画で、結構なんていう、ぶっ飛んでる系ギャグ漫画の作者の人で、
あ、ギャグ漫画だね。
で、そう。で、このキリオファンクラブっていうのは、その、二人、女子高生二人が主人公で、その二人が同じクラスのキリオくんのことが好きで、
うんうん、
っていう、まあ、ラブコメみたいな、
なるほど。
感じやねんけど、
うんうん
うん、そう。その同じ作者の人の結構ぶっ飛び系ギャグ漫画と思って読んでたら、なんか結構、深いテーマ、裏に出てくるみたいな感じで、ちょっとこう読んでて、なんていうの、不意をつかれるというか。
へ
でも、結構個人的に最近好きな作品で、単行本でも買ってるし、このウェブの更新も読んでる。
これは今は、一部ウェブで読めて、過去回見ようと思った単行本って感じか。
そうやな。今、だから最初の3つと最新の3つはウェブで読めんねんけど、それ以外を読もうと思うと単行本買わないといけない
な。なるほど。
うん。
ああ、でも今。
だから、うん、なるほど。だから最初の3話読んでみて、まあ違うなと思ったら、読まなくていいと思うけど。だから最初の3話やとな、なんか、またちょっとこの作品の良さ出てこないねんけど。
あ、でもなんか、絵のタッチは、うますぎないから、ちょうどいいかな。昭和の漫画タッチなんで。
うん。なんかね、結構、高校生の掛け合いの裏に、またちょっと別テーマが隠れてるみたいなのは、ちょっと瀬戸内海っぽさを感じる。
それ言われたらちょっと、気になるな。
そうやな。あと、これあれやな。キリオくんっていうのは顔は出てこなくて。
ああ、霧島。
結構なんか、そうそう、霧島くんパターンや
ね。なるほどね。
そう。っていうのもちょっとなんか、面白い。
うん。なるほど。
これから、まだね、まだなんか結構物語まだ割と核心に迫れてないというか。
ああ、これから盛り上がってくる。
まあ、まだ29話とかやし、かもしれないな。
うん、なるほど。
うん。
じゃあちょっと。楽しみやな。ちょっと読んでみようかな。
ぜひ見てみてください。
ありがとうございます。ちょっと瀬戸内海って言われたらちょっと気になります。
そうな。わかんない。それは俺が無理やり結びつけるだけかもしれない。
まあ、高校生二人で、
うん。山田が来てそう思うかわからんけど。
食べてるっていう。
うん。
あとは、映像系で、ビッグベイブ。これは、なんだ。ネットフリックスのドキュメンタリー。
そう。あ、これまだ、山田、知ってるかなと思ったけど。
知らないです。最近チェックでき
て。なんか、多分ほんまに先週とかに出てきたネットリックスオリジナルのドキュメンタリーで、ジュールっていうアメリカので一時期めっちゃ流行った後問題になった電子タバコの話。
面白そう、うん。気になるな。
そう。結構これ、俺がアメリカに住んでから以降の話で、そのジュールって一時期めっちゃ流行ってて、俺日本に住んでる友達にジュールお土産買ってきてって言われて買って帰ったこととかもあんねんけど、
うん、
そう、なんかスタンフォードの学生が、まあ、タバコ、その紙のタバコって体に悪いから、 そういう健康被害をなくすための、その、なくしたいっていうビジョンでこう作り始めたら、この電子タバコで。
うん。
で、でもなんか結構その、なんかまあ、まあ、な、その、商品の成分とかもそうですし、マーケティングとかを、まあ、ちょっと方向性を誤って、なんかティーンエイジャーが、すごいこう依存して健康被害が起きたりして最終的にこう大きな問題になったっていうのがまあここ数年であってんけど、それに関するそうドキュメンタリー、
いや見せてみよう。
だから俺その友達に頼まれて買ったりしてたから、うちになんか集団訴訟の何お誘いとかなんか
来た、
そういうのもめっちゃ来てた。うん、いろいろ本当に大きな問題になってて、
いや楽しみやな。ありがとうございます。これはもう多すぎて、
まだ途中までしか見てない。
多すぎてもう追い切れない。最近ネットフリックスドキュメンタリーとか何が面白くて、
YouTube も見なあかんし、
そうそうそう、そう
漫画も読まなあかんし、
そうやね、時間ないね。あれ、そっか、はい、そん、あとゲームか。そう、ゲームは最近フォートナイトまたなんかハマってて、
うん、
あげ、なんか世界大会やってて、まあ、それがめちゃくちゃ面白かったんですね。
そのし、もう試合をずっと見てたん？
全部見たね。世界大会。
すごいな。
うん。や、なんかな。で、日本勢が5位になって、まあ、それもすごい感動してたんやけど、なんていうか。やっぱり、その、一流の技術っていうか、その自分が普段やってるやつを、プロがやるとこうなるみたいなのが見れるっていうのと、やっぱアクセスのしやすさっすね。まあ、全てが無料っていうか、動画、その世界大会も無料やし、うん、まあ、ゲーム自体もまあ、そのゲームに払うフィーとしては、まあ、基本的にはないんで、まあ、そのパソコンのスペックとか、なんかそういうの上げていくとお金はかかるんやけど、純粋にそういう、なんですかね、腕だけみたいなが、やし、まあ、フォートナイトってめちゃくちゃ競技の人口が多い、まあ多いのは多いし、その大会に出てくるメンバーとかめちゃくちゃ若くて、というのも普通の FPS とかよりも戦略とかより結構反射神経的にこうパパってできなきゃいけないことが多いから、建築とか。
そうやね。
そうそう。みんな子供なんよね。15とか。
へぇ。
18とか。もう20代とかだったらもう結構、何ロートルというか、そういう世界でこうみんながこう一生懸命青春やってるところとかも熱いなっていうのがあって、すごい楽しみましたね、うん、っていう最近ありました、はい、
この5位になったのはどの部門なん？デュオ？
あ、デュオ、デュオ、あ、だから今回の世界大会はデュオ、うん、だったんですけど、
リオの大会、
そう、
うん、
毎年っていうか毎年じゃないか、何年かに1回こうトリオだったりデュオだったりスクワットだったりっていうのが変わっていくんやけど、
うん、
ここ数年はデュオでずっと、うん、で
この FNCS の FNCS グローバルチャンピオンシップ、
あ、そう、それそれそれそれ、それです。で今年アジアで6チームぐらい出てたんかな、それも初めてなのかな、で5位っていうのがね、50チーム行って5位か。そう、決勝で。だから相当、なんていうか、こう、結構、運ゲーな部分がかなり強いから、なんか、
うん、
まあ、運ゲーとは言いつつ、まあ、その運ゲーの中で安定させていく面白さみたいなのがあるんですよね。なんていうか、運をコントロールするというか、運要素を減らしていくみたいな。うん、まあ、結構、なんていうかな、仕事っぽいっていうか、その、蓋然性を減らすみたいな。感じがあって、
フォートナイトの運要素でそのアンチとか、
アンチもそうやし、武器の引きとか、武器の引きとか、
うん、
あとまあ敵との遭遇する割合とか、
うん、
まあいろんな確率ですよね。その確率をこう抑えていくっていうところです。とか、まあ IQ プレイとかもあって、でその日本勢のあるデュオがかました IQ プレイがあるんやけど、まあそれがすごい世界でバズったりとか。そういうのもあって面白かったです、
めっちゃ見てるやん。
そう、めっちゃ見てた。
すごいな。
そうそう、やっぱ うん、なんかやっぱ無料で YouTube との親和性めっちゃ高いし、
うん、
まあ、すぐそこにゲームがあるっていう問題もある、問題っていうかあのその世界大会で見た同じフィールドで自分もプレイできるっていうのがやっぱすごいなと思うかな。
すごいな、うん、
という最近再び盛り上がったっていうのがありました。
そんなでも見てて山田はまだあれな、ゲーミング PC には手出してない。
いや今回考えたけど、いやそういうことじゃないなと思ったまずは PS5 かな、買うとしてもって思ったかな。
あ
ーか、うん、でもあノートで、まあ、20万ぐらいでできるよね、ノートやったら。で
そうやな、ゲーミングノート PC あるな。
そうそうそう、それやったら、うん、ゲーミング以外の用途もまあ使えるから、今ノートないしいいかなって思ったけど、ゲーミングノート PC ってめっちゃ重いよ、でかいし。そうやな、だから持ち運び
はポータブルで使うものじゃないな。
そうそうそう、持ち運びには向いてませんって書いてあってですよねーと思いながら。でもじゃあ
電池もめちゃくちゃなくなるし、そ
うそうそう、ハードなやつ買うかって言われたら、うん、そうやったらプレステ5買うかなみたいな。
だ PS、 うちも PS5 でやってるけど、うん、結局キーマウ、まあできなくはないけどさ、うん、でできないやん、
うんうん、
だからパッドでやることになるから、ちょっとそこら辺がやっぱそのプロレベルとは違ってくるよな。
ああ、でもそれで言うと今回すごいのは優勝したのはパッド勢だったんですね。
へえ。
そう、それも結構エポックメイキングの話で。
すごいな。
そうそうそう、
時代変わって、
時代が変わっているという面白さ。
ほんまや、なんかこれあれか、パッド使ってる人はパッドのアイコンが書いてあるんや。
そうそうそうそう。でも基本やっぱりその競技、その大会出る人は基本キーマウ。多分。
いやんな。
6、7割、8割ぐらい多分キーマウと思うけど、最近はパッド勢も結構増えてて、でも優勝したのがパッドっていうのがやっぱりすごいかな。
すごいな。
うん、っていう。でまあそのパッドはな、そうそう。だからそういうツールじゃねえんだぞっていう、何か己の腕なんだみたいな話がまたこう、何盛り上がるというか、
うん、
そういう面白さがありましたね。いやでもちょっともう、あまり入り込みすぎると、ここの時間溶けていく問題があるんで、ちょっといろいろ考えないといけないなって。はい。このスイカゲームっていうのをすごい最近見るんやけど、
うん、
やってんの？
これそう、俺もあまりにも流行ってるから、
うん、
買ってやってみ、240円やからさ、
うん、どうやった？
安いし、いや面白い、シンプルでハマる、なんかなんていうの、あの普通パズルゲームやけど、例えばテトリスとかピョピョどんどん落ちてくるタイプで自分で落とすタイミングつけるから、なんていうの、考えながら落ち着いてできるし。
ああ、なるほどね。その時間にこう、
そうでも、
ピャンピャン追い込まれるわけじゃない
。そう。うん。でもなんかスコアが伸びていく、考えてスコアが伸びていく楽しさとか、連鎖の気持ちよさみたいなのもあるし。
へえ。
うん。面白い。
そうだ
ね。で、そう、いろんな、今さ、配信者がやってるやん。だから、うん、その人たちを見ながら自分もちょっと勉強してみたいな。
へえ。
そう。そこそな、ネフさんとか、ヒカキンもやってるし。
うんうん。
そう。っていうので、
これ日本のゲームなの？
そう、これが面白くて、あのアラジンっていう、あの、
ああポップインアラジンね、はいはいはい、
そう、プロジェクターか、
うん、
そうのメーカーがそのプロジェクターで遊ぶためのゲームとして出したらしいんだけど、だから多分もともとプロジェクター内蔵のゲームやったから、でもなんかスイッチ版が出て、しかも出たのも2021年とかやのに、
うん、
なんか一気にここで流行って、どういう経緯で流行ったかよくわからないけど、まあ、多分配信系から流行ったよね、うん、そう、
スイッチできるのは知らんかった、やってみようかな、
うん、だからみんなやってるのは多分スイッチでやってると思う。
なるほどね、あ、みんなスイッチやってるの、
うん、
うん、なるほど、
ちょっとこれはあの息抜きにいいです。
わかりました、ちょっと240円ならやってみようかな。そんなかな、あらかた話したかな、はい、まあね、ちょっと最近はまあゲスト枯渇をしてるんで、ちょっと定期的にね、またお願いします。
そうやね、 あの、もう、多分一時期のバタバタは乗り越えたんで、はい、定期的に行けると思うんで、
はい、
でも誘ってください。
いや、いつもありがとうございます。
いえいえ、こちらこそ。
はい。ということで、今日はデメさんでした。ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。